はいと、こまーす。はじめちょっと、しくりましたね。音が出てなかったっていうよりかは、音出すの忘れてるっていうね。で、まあやっちゃいましたんで、はじめの多分に、ん？何分だ？ 2、3分はちょっと無音だったかもしんない。申し訳ないです。ですね、昨日人狼やったんですけども、疲れました。あれは、ですね、まあ、展開も、非常にまあ、ちょっと普通ではない感じで、1日目から、起きていたので、なかなか先に進まず、なんだこりゃっていう展開で、うん。で、ああいうことになったんでね。まあ、一週間に一回ぐらいで潰してて連続でやるのはやめるかっていう形で、ちょっとまあいろいろ言われましたんでね。昨日の配信について。なのでちょっとまあ連続ではなくてですね。まあ一週間に一遍できたらいいかなという形。まあ忘れちゃうかもしんないけど、まあしゃあねえっていう。うん、で、今回はですね、まあ書いたんですけど、あっちの世界ゾーンのですね、をやってみようかなと。で、なんだ、地獄の目次録のなんか元祖と言われてる方は一応全部読んだんですけども、まあこっちの新あっちの世界ゾーンの方はやってないということで、今日だから人狼じゃなくて何やるかなって思った時にですね、思い浮かばなかった、のでですね、よしじゃあここに逃げちゃえっていうね、ここいっぱい書いてあるしっていうネタが、推理もんのサウンドノベルもあるんだけど、また推理ってなるから、だったらこっち行ってみっかっていうので、ちょっと、今日はそっちの方をやってみようかなというふうに、思います。はい、人狼疲れましたね、あれは。選んだ村がね、ちょっと思ってたよりもガツンと来たんでね、はい、なんだよあの撤回っつうのはよって。まあ画像ページの方に、出しっぱで、多分あれ変えないまま1週間多分そのまま放置ですけどね、多分ね。じゃあ、普通に、行ってみたいと思いますよ。まあ、画像は出しません。特にまあ、画像出してもあれなんで、もし、なんだ、一緒に追っていくのならばですね、新あっちの世界ゾーンと打てば、多分引っかかるのかな。自分はちょっとそういった形で言ってないのであれですけど、多分引っかかるとは思うんですよね。なので、それでちょっと検索をかけてですね、新あっちの世界ゾーンの新っていう字が新しいって書いてある字の、ところの、お話、100話ありますけど、まあ、どこまでやるかわかんない。行けるところまで、まあ、時間と勝負ですね。まあ、大体12時じゃねえや、12時半から1時ぐらいまでやるのかなとわかんないですけどね。まあ一応そんな感じで、やっていきたいというふうに思います。何かもし、ネタ等が、ありましたらですね、教えてください。うん、一応やるかどうかはわかんないですけど、まあ、うん、頭の中に入れておいて、もしもの時にそれをね、引き出しが出す感じで、取っておきますんで、で、行きましょう。行きましょうと言ってるしね。まずジータだ。列車ミスの話だ。828、829、830で、音出てる的な、ことですね。はてなマークが連続ですけども、申し訳なかったです。無音でしたね。今も無音？大丈夫かな。で、832で、音来たよって書いてあるんで、音来てると思うんですけど、音来てなかったら、返事もできないっていうことで、大丈夫なのかなこれは、よくわかんないですけど、音来てると判断してやりますけど音出ましたに対して音来たよと書いてあるんで、それを信じてやります。はい、わかりません。 それを確認する何もないので。じゃあ行きまーす。新アッチの世界ゾーンの第1夜の、魔族のトラウマと書いてあるのから、やってみたいと。行きましょう。第1話、魔族のトラウマ、VUSEN、武戦、死団。これ、投稿ものですね。投稿されてるやつの、なので、いたこさんのやつではないということだと思うんですけども、まあ、行ってみましょう。こんにちは。ブセンです。今日あっちの世界から来た女呼びました。正直言ってこの話が今まで聞いた怪談話の中で一番怖かったです。なぜって実は僕もこれとよく似た体験をしてるからなんです。あれはまだ僕が小学校3年生だった頃です。17時になったので一人で家に帰っていた時、いきなり後ろから5人のお姉さんに取り囲まれて建物の陰に連れ込まれてしまったのです。その時のお姉さんたちはまるで訓練された特殊部隊のように鮮やかな動きだったのをよく覚えています。そして何が起きたか理解できていない僕を5人で壁に押さえつけるようにして、僕を正面から押さえつけているお姉さんがあの邪悪な話を始めたのです。姉、久しぶりね。30年ぶりくらいかしら。で僕、え、姉、覚えてないの？私はあなたと魔界で戦ったアシュラの、うんよって感じで、5人のお姉さんたちはそれぞれヤシャのなんとかとか、なんとかアシュラのなんとかと僕に自己紹介をしてくれました。僕は知らないよ違うよをとにかく連呼しました。今思うと小学校3年生を5人で押さえつけてこんな話をするなんて正気の沙汰とは思えません。しかし彼女たちは真剣でした。そしてゼビン星人の人みたいに私たちにはわかるのとも言ってました。そして僕を正面から押さえつけてるお姉さんがその後話してくれた話は、僕は昔魔族の将軍だったり仙人だったりした前世の持ち主、そして前世のお姉さんたちを率いて天使と戦ったこともある。そしてさらに大きな力を手に入れるためだけに転生した。だからいつか魔人の力が目覚める時が来る。その時はお姉さんたちを率いて世界の半分以上を破壊して新しい世界を支配するのが運命ってことでした。ここでいたこさんと決定的に違うのは、僕は見事に洗脳されてしまいこの話を信じてしまったことです。そして彼女は最後にやはり勝手に話したくせに誰にも言ってはダメよと口止めしてきました。なんでも僕の正体がバレると聖なるものが僕を殺しに来るといけないかららしいです。しかし小学校3年生の僕は言ってはいけないと思いつつ、次の日学校で一番仲の良いやつに全て話しました。その次の日、僕は野球の練習中にバットで後頭部殴られて1週間入院しました。僕は本気でお姉さんの言っていたやつに狙われたんだと信じてしまい、それから武術の修行をし始めました。この時から自分は魔人だと本気で信じた危ない少年になったのです。このお姉さんたちはたまに会うと小遣いとかくれたので僕も懐いていたんですが、しばらくして実はこれから昔過去前世で使っていた隠れ家の神社に行くが一緒に行くと誘われてしまいました。そこはすごく遠くて行ったらもう帰ってこれないというのです。僕は悩んだ挙句断りました。当然ですが。するとお姉さんは、だったら前世を思い出して力が目覚めたらきっと思い出すからその時は必ず来てねと泣きながら僕に約束させてみんな去っていったのです。冗談みたいな話ですが、僕は高校まで本気で信じていました。今でもトラウマのように夢で自分が魔人の夢を見ます。ですからゼビン星人の話を読んだ時、背筋が寒くなりました。他にもいたんだ。 この経験から子供に危ない話をまことしやかにするのは犯罪的な行動だと思います、マジで。そんなわけで僕も力が目覚めたらゼビン星にでも行ってみようかな。ちなみにこれ以外にも怖い体験、子供の幽霊がついてきた話、台湾でベッドから男が入ってきた話、飛ぶ女を見た話などあるんで、ご希望があればメールします。それでは。で、以上。はい。で、ジータ、833、おー、じゃっちゃちゅっちゅじゃーんと。何言ってんのっていうね。ね、とりあえず、まあ、おっさんじゃないんですけど、まあ、こんばんはと。まあ、挨拶だと踏んでね。で、834、この間暇で昔のおっちゃんの録音聞いてたんだけど、昔に比べて読むの上手くなってるよねと。出た?やつが、なんつうのかな。まあ、元が下手すぎるから、少しは、上手くはなったかなと。まあ、全体レベルでいたらね、それはまだ下手ですけども。まあ、1から2にはなったかなと。100まである中で。少しはね、噛まなくなったかなっていう気はする。とりあえず。うん。これでも噛んでるけど、昔に比べたら、昔に比べたら絶対に噛まなくなった。で、835。イサムさんも小さい時に拡張戦士だって教えてもらったのと。まあ、信じないですよね、とりあえず。いや、つか、わかんない。いや、まあ信じないですけど。教えてもらったって誰だっていうね、教えてくれたのは。うん、つか、まあ、信じませんけど。バカじゃねえの、こいつって言うんで、石をね、まあ、投げませんよ。で、次。第2夜、交差点、ミスター田中さん段。おっと、危ねえ。こっち下げた方がいいのかな。じゃあ行きましょう。第2夜交差点、ミスター田中氏団。私の友人が体験した話です。7月の土曜日の夜10時頃、彼は新宿アルタ前の壁にもたれて酔いを覚ましていました。今日彼は会社の後輩たちと酒を飲んでいたのです。後輩たちは次の店に行ったらしいのですが、彼はなぜか一緒に行く気が起こらず壁にもたれて休んでいました。アルタ前の交差点には人が溢れていました。そんな人たちをぼーっと見つめていたのですが、気になることがありました。小さな6歳ぐらいの女の子が交差点を行ったり来たりしているのです。こんな夜遅くどうしたんだろう。迷子にでもなったのだろうか。赤い靴を履いた小さな女の子はほろ酔い加減で歩いている人たちの後ろをついていって交差点を行ったり来たりしています。彼は絶対迷子だと思い、その女の子の方に行きました。女の子は酔っ払った男の服の裾をつかみながら交差点を渡っていきました。渡ったところで立ち止まりキョロキョロしています。彼は女の子の前に行き覗き込むように話しかけました。どうしたの?迷子にでもなったの?女の子は一瞬驚いた顔をしました。そして愛くるしい笑い顔を作り、お前見えるんか?しゃがれた男の声で喋りました。そして女の子は煙のように消えたそうです。今でもアルタの交差点には誰にも気づかれず、その赤い靴の女の子はいるのでしょうか。終わり。で、ジータ836、ゼビン星から拡張しに来たんですかと。てかゼビン星ってそういう風なことをするためにいるんだ、そういうのが。てか絶対危ないよね、どう考えても。ああ、なるほど。人々を拡張しに、 何も持たずに手ぶらで、まあどっかで買えばいいやぐらいのトーンで来たんですかって、てか今日ハテナ多いね。で837、大きくなってから拡張戦士だって自覚したのと。あのね、あれおかしいな、俺そうなの、あれ俺そうなのかな、あーそうなんだ、俺戦士なんだ俺、うん、てか今時、うん、しかも自覚したのっつってるしね、俺自覚してねえんだけど。で838、おっさんコントだからおっさんじゃねえし、で昨日の録音ファイルダウンロードして今日全部聞いたよと、あれ6時間ぐらいだっけ、あのあとさ6時間やったじゃないですか、6時間ぐらい、5時間半6時間ぐらいやったでしょ。その後さ、びっくりすることにさ、寝てねえんだ俺、寝てなくてとある方と2時間ぐらい喋ってたんですよ。びっくりですよ、なんだそりゃ、スカイプ使えんじゃんっていうのの、テストのためにね、ちょっといいっすかねっつってねえ、それでスカイプ繋いだ、話せんじゃん別にさっていうのでさ、で話してたらさ、すぐもう繋いでちょっと話したらやめるつもりだったのにさ、なんだかんだ2時間喋っちゃってさ、だあれから2時間喋ってやんの、本当に何やってんだ俺はっていう。で、まあ今日全部聞いたって、まあ、飛ばしだとは思うんですけど、まあ、とりあえずありがとうございます。で、年なのにいっぱい頑張ったねと、だから年じゃねえし、そんな別に。年じゃないですから、別に。で、20代終盤。で、839、手ぶらで来て初めて手にしたのがマッキー極太でしょと。初めて手にしたのがマッキー極太。いいえ、ケフィアですですよね。いや、極太、あれおかしいな。手ぶらで来て、あ、いいもん見つけたみたいなね。つか、極太使うとこどこにあんのよ、あと。極太ってあれ、あんまり使うとこよくあんのよ。ポスターとか？極太使わねえべ、あんな不定のよ。どこで使うんだよ。しかもマッキーじゃなきゃいけねえんだ。で、840。戦士は生きている限り戦わなくてはならんのだって、通常3倍赤い人が言ってた。通常の3倍赤い人か。てか、赤すぎ、それ。通常ってどれぐらいかわかんねえけど。赤いは3倍も赤いんだ。真っ赤だな、それ。真っ赤っかだな、もうすんげえ赤いな。なんだそりゃ。まあわかるけどね。通常の3倍赤い人か。赤い？まあいいけど。赤くて通常の3倍の人でしょ。なんでも通常の3倍だっていう。通常がどれぐらいかわかんないけど。生きてる限り戦わなくちゃなんねえのか。まあ、戦士だからね。戦う人ですからね。しょうがねえわ、それ。で、第3夜、血のソフト、アダさん、ダン。じゃあ行きましょう。血のソフト、アダシ、ダン。皆さんはパソコンでゲームをされていますか？最近流行ってますよね。恐怖もののゲームソフト。しかし中には本物もあるんですよ。曰く付きのゲームソフトが。開発中に事故が多発して幾度となく発売が伸びたとか、歴史上の人物を扱ってたたりに見舞われたとか、これは本物の恐怖ゲームソフトのお話です。今を遡ること14年、まだパソコンが今ほど一般的でない頃、その筋では有名なソフトハウスがありました。確かソフトスターをうんがと言ったと記憶しています。噂ではそのソフトハウスの裏手は大きな共同墓地で、モノホンの幽霊もしょっちゅう出没する素敵な心霊ソフトハウスだったそうです。発売するゲームもそれは個性的で、グリコ森永事件を扱ったモーコ脅迫事件、作者は気が触れているとしか考えられないサイキックホラーんとんの伝説などなど、そんなウングがついにやってくれました。決定的な新作が発売されたのです。その名も炎戦記。パッケージにはモノホンのお札が同封され、マニュアルにはプレイ中は同梱のお札を手元に置いておくようにと。マニア心をくすぐるソフトだ。 僕の友人の H はホラー怪談系のゲームが大好きマニア。もちろんウーングの新作を逃すはずがありません。早速購入しプレイ。ゲームにのめり込むこと数時間が、ある場面でゲームが止まってしまうのです。画面いっぱいにノイズのようなものが。何度やり直しても結果は同じ。またまたノイズか。とにかくメーカーのユーザーサポートに照るしよう。サポート先ではユーザーから問い合わせが殺到しているようでした。電話に出た担当者はチェックのため送り返してほしいと疲れた声で H に告げたそうです。数日後、チェックされたソフトが送り返されてきました。同封のメーカーからの手紙には、自称再現せず念のため新品と交換しますと。おかしいな、機械の故障か。でも他のソフトはちゃんと動いてる。不審に思いながらも H は交換されたソフトでプレイ再開。プレイすること数時間、また例の場面、ノイズ。前と全く同じところで止まってノイズ画面に。どうして。困り果ててノイズの画面を見つめる H。 なんと単なるノイズだと思っていた画面は顔だ。それは歪んだ人の顔が画面いっぱいに映っていたのだ。なんてこった。怖くなった H はそのゲームソフトを返品したそうです。歪んだ顔が現れると書き添えて。そして彼はその夜さらに恐ろしい体験をしたそうです。しかしその先はどうあろうとも語ろうとしません。残念。噂ではそのソフト、初期出荷分の半数以上が初期不良で返品されたにもかかわらず、メーカーのチェックではほとんど問題ない製品だったそうです。数年後、なんとその沿線機がゲーム機に移植されました。その名も新沿線機。ちなみにメーカーはフーコムとか言ったと思いますが、ウーングのとの関連は私には分かりません。H は懲りずに購入しました。さすがマニア。早速買ってきたソフトをプレイする H。 ところがなんと昔と全く同じ場面で全く同じ現象が起こるではありませんか。さすがに懲りた H は即売却したそうです。そのソフト、今でも秋葉原の中古屋にあるかもしれませんね。怨念を含んだまま。あれ、今あなたが遊んでるソフト、それってもしかして。で、以上。伏せてる部分が多いんだよな、今。はい、で次、第4夜。髪の毛で夢いくみさん談。私の非常に数少ない体験談の一つをお話しいたします。本人は一番焦った体験ですが、大して怖くはありません。私こんなペンネームですが、野郎です。では始まり始まり。今でもはっきり覚えていますが、それは大学3年になりたての4月のことです。研究室に入って歓迎会のあった晩のことなので特によく覚えています。それまで住んでいた大久保というところから引っ越したばかりで、ようやっと部屋の片付けが済んだ自分でした。ですから体力的にも疲れていたんだと思います。さて、先輩たちに手荒な一気飲みの歓迎を受けて3軒目を回ったあたりで、お酒の飲めない私は意識があやふやになっていました。ですから自分の部屋にはいつ頃どうやって戻ったかは覚えていません。ただなんとなく部屋に転がり込んで布団を引きずり出してかぶったのだけは覚えていました。ふと気がつくと暗い部屋の中で目が覚めました。いつもなら部屋のカーテンは閉めて寝るのですが、その日は開けたままでした。そのせいか部屋の外の街灯の明かりが薄く差し込んでいたのを覚えています。部屋は2階でした。目が慣れてくると部屋の様子がはっきり見えました。いつもは飲んだ後は頭痛がするのですが、その時は妙にすっきりとしていて頭痛もなくていい気分でした。さて寝直すかなと思ってちゃんと布団を敷こうと思い起きようとした時です。全身がピクリとも動かせないことに気づきました。これが噂の金縛りか。 この手の話は好きでしたが、今まで金縛りになったことのなかった私はかえってワクワクしてしまいました。どれどれ、おお、確かに指一本すら動かせない。これはすごい。まあ疲れてるからだろうと適当に納得して、ゆっくり指先から動かそうと考えました。しかしふと妙なことに思い当たったのです。私は仰向けに寝ていて、顔は左を向いたまま金縛っていました。左方に畳の感触があったので間違いないはずです。すると私の部屋であるなら左側は壁際で押し入れが見えているはずなのです。ですが私には部屋の全体を低い位置から見上げるような景色が見えていました。ここに至って初めて恐怖心が込み上げてきました。背筋を冷たいものが伝うとかよく言われますが、初めて自分で体験しました。おいおい、これはどう考えても変だ。しかしよくよく見ると自分の部屋のはずですが、中の家具やその他のものがなんだか自分のものとは違うようなのです。配置も違っていました。本格的にヤバそうだと思い、一時期キリスト教をかじっていた私は神様にお祈りを始めました。とにかく手か顔か体の一部でも動いてくれとひたすら祈りました。しかしダメです。全く動きません。さすがにだんだん焦ってきたその時です。何かが首筋を伝う感じがしました。最初はうわ虫でも落ちてきたかと思いましたが、再びそれが触れた時にその感覚に思い当たってゾーッとしました。それはまるで誰か長い髪の毛の人が私の顔を覗き込んでいて、その毛先が首筋を伝うような感覚だったからです。で、出たのかと恐ろしくなって、とにかく必死にもがこうとしました。せめて顔だけでも向けて確かめたいと思っていた時に、顔を向けることはできませんでしたが、両目を開けることができました。今まで閉じてたことになるんです。その途端目に入ったのはバサリと垂れた長いストレートの黒髪でした。恐怖にパニックになった瞬間、今までの金縛りが解けたのが分かりました。ガバッと飛び起きてっていうのが普通でしょうが、上にいるかもしれない人が怖いので目をつぶってしばらくじっとしていました。もう一度目を開けた時には押し入れの襖が目の前に見えました。それからゆっくりと体を起こして部屋の電気をつけると、その日は朝までテレビを見っぱなしで過ごしました。とてももう一度電気を消す勇気はありませんでした。以上で終わりです。これが私の体験した一番焦ったあっちの世界の話です。この部屋にはそのまま2年住みましたが、後にも先にもこの一度きりでした。実を言いますと、あの話のラストは少し変えてあります。本当は最後に金縛りが解ける瞬間になんだか笑い声のような不気味な声を聞いたんです。でもこれはもしかしたら聞き違いかもしれないし、自分の思い込みかもしれませんし、何か出来すぎてて作り話と思われるのも嫌なのであえて省きました。いたこさんの判断で入れた方がいいと思うなら入れてください。私は確かに声を聞いた後今でも信じています。その声はしゃくり上げるような女性の笑い声でしたから、あれは忘れられません。で、以上。で、次。第5夜、アメとムチ。天川花子さん、ダン。で、いきます。これは俺が専門学校時代のクラスメイツ、愛の体験談だ。愛は某銀行支店長の息子だ。愛は次男坊で12歳年上の兄がいる。年を取ってからできた子は可愛い。それは年の離れた弟にも当てはまるのだろう。愛は両親と兄に可愛がられ、ぬくぬく育った。そんなわけで愛はかなりわがままだ。愛19歳、彼、と両親&兄に、飴とムチという言葉は無縁だった。優しい兄は、新車を買った優しい兄は、愛にお古の車を与えた。雨、RV 車だ。愛は喜んだ。愛は走った。海へ山へ走りまくった。 そしてある日、女を隣に乗せ山林を走りに行った。そこに待ち受けるのは愛の人生最大の恐怖とも知らず。愛には彼女が二人いる。当時愛は最近狙っている女過去3号予定を乗せ夜のドライブとしゃれ込んだ。愛の男の方程式、本人談、男らしく思われたいプラスやりたいイコール車をかっこよく乗りこなす、愛車かっこ自慢イコール RV 車かっこ流行り、 RV 車イコール山道かっこ心霊スポット、山道かっこ心霊スポットイコール怖いがやりたいというわけで、地元でちょっとばかり有名な心霊スポットへ向かった。慣れない車、暗い山道、幾重にも分岐する悪路、霧が少々。愛は道に迷った。弾んでた会話が止まり、不機嫌になる女、焦る愛。なんだかんだで1時間、無言の2人。流れ込むあっちの空気、さらに分岐する道、愛は迷った。右か左か。右。怒りで無言だった女が口を開いてくれた。愛の顔に明るさが戻った。さらに分岐。左。愛は喜び勇んで左に曲がる。愛は女の言う通りの道へ進む。もうすぐ山道を抜けることができる。そして抜ける。愛はそう信じていた。そのまままっすぐ行け。女の指示は続く。愛は思った。なんか変だ。もうすぐ。愛は気がついた。女の声がだんだんしゃがれていくことに。ここはどこだ。愛は考えた。答えはすぐに出た。そう、ここは地元でちょっと有名な心霊スポット。愛は恐ろしくなって急ブレーキを踏んだ。道は舗装されていない。車は少々スリップして止まった。すると霧の向こうに街の明かりが見え、眼下には崖が広がっていた。ちくしょう。女はそう言い残すと眠った。いや、最初から寝ていたのだ。数日後、愛はその女と縁を切った。無論女はあの夜起きた出来事を知らない。以上。で、次。第6夜、その子、ゆうさん、ダン。これは高校の時の友達 A 子が体験した話です。ですが、彼女は霊感が強いことをあまり人に言いたがらないようで、この話も別の友人から聞きました。お盆に A 子は友人の B 子と一緒に出店露店に行きました。そしてあらかた見終わった後に帰途に着いたのですが、近道を通って行こうということで、二人で近所のお寺、過去神社かもしれない、ここは覚えていないです、の前を横切って帰ろうとしたのです。その前でそこのお坊さん、神主に出会い、顔見知りでもあるのでいくらかの話をして、さあ帰ろうというところで、 A 子は遠くからこちらを見ている女の子を発見しました。こんな時間に一人でいるなんて珍しいなと思いつつ見ていたそうです。しかしそのうちその女の子が光り出しました。 A 子はん?と思い、 B 子にあの子変だよと話しかけましたが、 B 子はえ、どの子と、あそこにいるじゃない、え、どこどこと言いつつ、 B 子は女の子がいるべき場所に近づいていきました。そこだよそこ、え、ここと、 B 子は女の子のいる場所に手を向けましたが、手は女の子の体を見事に突き抜けたそうです。この間も女の子はじっと A 子を見ていたそうです。 A 子は浴衣の裾をまくり上げ、一目散に家に走って帰ったそうです。以上。で、次。第7夜、子供が池に吸い込まれて、前後編。ブーセンでいいのかな、これ。またさっきの1話目の人と同じ。VUSEN さん。で、行きましょう。 F 層事件についてお話しします。その民宿が僕らの間で伝説になったのは6年くらい前のことです。僕はカブスカウト過去ボーイスカウトの小学生部門のリーダーとして富士の麓にある F 層というところに合宿に行きました。その合宿の対象は小学生で子供30人くらい、大人10人くらいで行われました。まさかあんな恐ろしいことが起きるなんて。着いた日は何の問題も起きず過ぎました。荷物をしまうために押し入れを開けたら写真が出てきた以外は、その写真にはカブスカウトの制服を着た子供1人と F 層の持ち主の夫婦が3人で写っていました。その時はあれ、あのご夫婦のお子さんもボーイスカウトしてるのか、でもあのご夫婦ってこの宿に住んでるのにお子さんを見かけないのはなんでだろうと少し不思議に思いましたが、それ以上のことは考えませんでした。その日は初日ということもあり、バタバタと一日が終わりました。2日目、ハイキングに出かけました。夏の暑い中、子供たちは1時間もしないうちにバテてしまいます。途中道端におばあさんが座っていました。こんにちは、暑いですねと声をかけて通り過ぎると、そのおばあさんは軽く微笑んで子供たちに頑張んなと声をかけてくれました。その後は一本道。1時間ほどでバーベキュー場に着きましたが、なんと1時間前に見たあのおばあさんがすでにそこに座っていたのです。まっすぐな一本道で近道なんてできない、まして追い抜かれてもいません。まさかと思いもう一度よく見ましたが、間違いなくさっきのおばあさんです。距離は20メーター程度ですから間違えるはずもありません。するとおばあさんはゆっくり立ち上がり歩き出しました。急いで確認しなくちゃ、子供たちを置いて急いで走って行ったのですが、しかしそこにはバーベキュー場には誰もいなかったのです。僕が走り寄るその 2,3 秒の間にだだっ広いバーベキュー場からいなくなるなんて不可能としか思えません。もしかして幽霊とも思いましたが、正午の真っ昼間からそれは考えたくありません。とりあえずリーダーは全員それを見てるので、後からみんなであれは何だったんだって相談した結果、とりあえずあのおばあさんは改造人間で加速装置がついていたんだってことで納得することにしました。名付けてマッハババア。しかし今思うと幽霊よりそっちの方が非常識ですが、まだ2日も泊まる場所で幽霊を認めることは本能的に避けていたのかもしれません。3日目、夜に肝試しをしました。その宿の真ん中に、真ん前に池とお稲荷があり、その脇にキャンプ場へつながる細い道があるんです。その道は街灯なんてもちろんなく、林の中を突っ切る状態なので肝試しには最高ですが、そこで第二の事件が起きたのです。子供たちが無事に肝試しを終えた後、一人の子供が、リーダー落とし物拾ったと、カブスカウトの帽子を私のところに持ってきたんです。どこにあったかと聞くと、木に引っかかっていたとのこと。その時は笑いながら、誰だキャップを落としたのは、なんて言ってたんですが、なんと全員ちゃんとキャップをかぶっているのです。じゃあこれ誰の？とりあえず宿に持ち帰りました。そして明るいところでキャップの名前を見てみると、ウニハラ、そんな子はうちのタイにはいません。あ、まさか。思い出してはいけないことを思い出してしまい、全身に鳥肌が立ちました。そう、この宿に来た初日に見つけたあの写真です。この宿のご夫婦と一人のカブスカウトが写っていたあの写真。そういえばあのご夫婦の名字はウニハラ。4日目、私たちは帰り際に林で拾ったキャップを宿のご夫婦に見せました。すると、あら、大事にしまっておいたのにどうしてそんなところにあったんでしょう、大事な息子の形見なのに。二度とこの宿を使うことはあるまいと思いました。ある日この話を他の団のリーダーも集まってるところで話したら、ある団のリーダーが、もしかしてそこ F 層っていうところじゃないかって言ってきたんです。なぜ知ってるのか聞き返してみたところ、去年うちのタイも利用したってことでした。そしてその人の話を聞いてみたら、うちなんかよりすごい過激な体験をしていたのです。 で後編。やはりその株体も初日にあの写真を見つけました。そして初日の夜、一人の子供がベランダのガラス戸に頭から突っ込むという事件が起きたのです。しかしガラスに頭から突っ込んだ子はかすり傷一つ負っていませんでした。なぜガラスに突っ込んだんだと聞くと、誰かが後ろから置いてっちゃうよっていう声が聞こえたから、引き戸がカラカラって閉まる音が聞こえたので、急いで振り返って部屋に入ろうとしたらガラスに突っ込んだと。しかし見ていたリーダーの話によると、ガラス戸はもともと閉まっていて、突っ込む瞬間は誰も戸に触れてすらなかったそうです。しかももともと閉まってたのだから、誰かが耳元で置いてっちゃうよなんて言えるわけもないのです。しかも後から実験した時、ガラス戸はカラカラとはならず、シャーという音しか出さなかったのです。2日目、夜に肝試しを私たちと同じコースで行ったらしいのですが、肝試しが終わり、子供の数を数えるとどうしても一人多いのです。一人一人顔を見ながら数えると、みんな知ってる顔なんですが、それでも一人多いのです。結局足りないんでないならいいかってことで宿に帰って、明るいところで数えたら今度はきっちりの人数だったのです。そして夜中リーダー会議をしていると、隣の部屋で子供が走るような音が聞こえてきました。もちろんその部屋に子供はいません。恐る恐るその部屋を覗くと、やはり誰もいない。そんなことが朝まで続いたそうです。3日目、子供たちをテントで寝かせることになりました。真夜中一人のリーダーがそのテントを見回りに行くと、テントのそばに月明かりで女性が立っているのが見えたのです。おやと思いそばに寄ると、女性が消え、テントだと思っていたところにお稲荷さんが。単純な道なんで間違いようはない。彼は確かにテントと女性を見ていたのに、目の前にあるはお稲荷さん。恐怖で混乱した彼は振り向きざま走り帰ろうとした時、そこには彼の後ろにはリュックを地面に置いて、リュックの中を一生懸命何か探している子供が、カブスカウトの制服を着た子が、ないないない、その子はブツブツとないないとつぶやいていました。もちろんその子はあの写真の子。彼はまさに退路を断たれた状態になってしまい、動けなかった。そして恐怖が限界に達した彼は、目の前の子は本当の子なんだと思い込み、なんとその子に向かって、こんな夜に探し物しても見つかるわけないだろうと説教し、もうお休みと言って敬礼したそうです。するとその子は嬉しそうに敬礼して、リュックを背負って池の中に消えていきました。池の中に。4日目、幽霊を見た彼は朝起きると同時にお稲荷に走っていき、池とお稲荷に敬礼して、また走って帰ってきたそうです。恐怖で行っちゃったんですね。それで終わればよかったんですが。帰り際、少し時間があったので宿の前の広場で遊んでいると、一人の子供が石にでも引っかかったのか少しふらつきました。その子はおっとっとって感じでふらつきながら後ろ向きに10メーターほどよろけました。みんなそこまでは笑って見てましたが、よろけながらどんどん池に向かっていったのです。まずいと思った時はすでに遅く、その子は誰かに背中から引っ張られているように池に落ちていきました。リーダーは慌てて助けに来ました。その子はすでに岸にしがみついていました。しかし彼は、助けて、誰かが足を引っ張ると叫んだのです。すでに数々の恐怖体験をしているリーダーは青くなりながら急いでその子を引き上げました。その子の靴が両方脱げて池の中に残ってしまいました。リーダーたちは頭の中で、なぜ靴が脱げると思ったそうです。その池は深さがせいぜい1メーターくらいなので、靴を取ろうと思えば取れたのですが、誰もそんな勇気は湧きませんでした。そして彼は最後に、しょうがないから俺が新しい靴を買ってやったと言ってました。今でも彼はお稲荷さんを見ると無意識に敬礼します。お稲荷さんとあの霊の関係がわからないのに。そして F 層は僕らの伝説になりました。 で以上。で次、第8夜、壁の穴、夢育美三段。小学生の時の話です。当時は名古屋に住んでおりまして、修学旅行で京都奈良2泊3日の旅行に行きました。ことは初日の晩、奈良で泊まったホテルでの話となります。私たちは5人で8畳くらいの部屋に泊まりました。まあお決まりのように、消灯時間までは女子の部屋まで遊びに行ったり、こっそり抜け出したりなどしていましたが、消灯時間を過ぎる頃にはちゃんと5人とも部屋に戻っていました。さあ布団を敷いて寝る準備をしようということになり、部屋を片付けて布団を敷きました。でもそのまま寝るわけはありませんよね。当然こっそり持ち込んだお菓子を食べたり、トランプしたり遊ぶわけです。さてお菓子を広げる段になり、何か台が欲しいと思ったところ、部屋の押し入れの前に立てかけてあった座卓に目が行きました。こたつより一回り大きい、かなり大きい重たい座卓でした。それをどけて持ってこようとした時にドキリとしました。どかした後ろの壁にちょうど15センチくらいの大きさの穴が開いていたんです。場所は畳から10センチくらい上の低い位置でした。みんなであの穴を隠すために置いてあったのかな、小学生だから重いものはどかさないと思ったのかな、などと話しましたが、なんだか妙に不気味です。壁は土壁だったので、乱暴な奴が蹴り開けたんじゃないの、なんて話で決着しました。当然その位置に布団も敷いてあるのですが、そこに寝るのは皆嫌がりました。じゃんけんの結果、一番怖がりの S 君がそこに寝ることになりました。しばらく遊んだ後、話は自然とお決まりのように階段になります。ましてやすぐそこの壁には変な穴があるわけです。それだけでも余計に盛り上がりました。S 君はそういう話が嫌いなので、早々に寝るよと言って布団に入ってしまいました。当然というか、壁と反対側に枕を置いて壁に足を向けた形で布団に入りました。消灯時間を過ぎて いましたので、部屋の電気は予備灯の薄暗い明かりだけで、4人は次々に階段を続けました。最初のうち S 君も嫌がりながらそっぽを向いて聞いていたようでしたが、さすがに30分もすると昼間の疲れか寝入ってしまいました。その時ふと一人のやつがいたずらを思いついたのです。4人はそーっと S 君に近づきました。そして寝息が本物なのを確かめると、布団をゆっくり壁の方に引きずっていって、掛け布団から彼の右足だけを出しました。それからさらに慎重に右足首をまっすぐに伸ばして、壁の穴の中に足首の部分だけ入れてしまいました。しかし足首は人の手を離れれば元に戻ります。ちょうど L 字型になるわけですね。そして私たち4人は S 君の体を揺さぶりながら、大変だ大変だ S ちゃん、足が、と口々に叫びながら起こしました。彼は目が覚めた途端、私たちのただならない様子に驚き、自分の足元を見て、やがて言葉の意味を理解したとき、泣きそうな顔で叫び出しました。足が抜けないよ。その後はもう爆笑の渦でした。まんまと引っかかった S 君は、それこそ死にそうなくらいの必死な形相で泣き叫んでいました。さすがにやばいと思い直して、急いで部屋の電気をつけて、彼に謝りながらなだめました。先生が来たら大目玉ですからね。とにかく彼を落ち着かせようと平謝りでしたが、彼はなおも泣いています。足が抜けない、足が抜けないを繰り返しました。大丈夫だから落ち着いて足首を伸ばして抜いてごらんと言っても、彼の右足は抜けませんでした。そのうちに一人が事の重大さに気がつきました。おい変だぞこの穴、こんなに小さかったか、彼に言われて、私たちは冷静に穴を見ました。確かにその穴は S 君の足とちょうどぴったりの大きさになっていたんです。誰もが顔を見合わせて何も言えなくなってしまいました。ゾーッとした言いようのない怖さが襲ってきました。 その後は泣きべそを描いている S 君の足を4人で少しずつ痛くないように気をつけながら抜きました。入れた時はすごく簡単だったのに S 君の足はすべて赤くなってしまいました。やっとの思いで足を抜くと S 君に全員で手をついて謝って、それから布団を寄せて壁の穴の位置を避けてみんなで眠りにつきました。もちろん座卓で元通り穴を隠した上で、翌朝恐る恐る穴を見るとなんだか元の大きさになっているようでした。思い切って手を入れてみましたが楽々入ったので元の大きさだったと思います。昨夜の現象が何だったのか誰も説明はできませんでしたが、いたずら半分にああいうことはしてはいけないのだとそれだけは肝に銘じました。幸いなことに S 君の足はちょっとすりむいた程度で無事でした。先生にも言わないでくれるということになり、そちらの方に安心したように思います。それにしても気のせいにしては穴が縮むって話は妙だと思いませんか。それ以来土の壁に穴があると妙に怖さを感じます。こういうのをトラウマって言うんでしょうかね。で、お前が悪いんだろうって。その通りです。 S 君ごめん。以上です。あっちの世界の話かどうかよくわかりませんが、私が悪人だというのだけは確かです。全員がパニック状態になったので穴が縮んだように感じただけかもしれません。真相はまさに穴の中です。以上。で、次、第9夜。お墓で遊ぶな子供たち、ヒロさん、ダン。これは私が高校の時付き合ってた彼氏、過去超霊感強いやつと体験した話です。近所に墓地があるんですけど、やはりああいうところでおふざけしちゃいけないんですよね。真夏の夕方、幽霊が出るよ出るよ、ほらあそこにいる、なんてふざけ合いながら歩いていたのですが、突然彼が真顔になって一言、やばい、怒ってこっち睨んでる。その瞬間周りの空気がさーっと寒くなって、体がぐっと重たくなったんです。重しを体中につけられたように、私だけでなく彼も一緒に同じ状態になってしまいました。歩くのも片足ずつゆっくりしか動かすことができませんでしたが、なんとか墓地から離れようと歩きました。取り憑かれた場所から離れればいなくなる場合が多いはずなのに、あっちの世界の方々ずっとついてきてしまったんです。彼が言うには3体が2人を行ったり来たりしてついていたそうです。10分ぐらいずっとそんな調子だったのですが、ふっと軽くなったんです。そしたら彼の方が歩けない状態になったので、大丈夫って感じで体に触れたら、今度は私だけがぐっと重たくなって、その時は2体に減っていたそうですが、相手に触れるとそっちに移るという感じでした。彼は除霊ができたので、彼に移った時にあっちの世界に何とか行ってもらいました。その間感じたあの嫌な雰囲気は一生忘れることができないでしょう。書くとそんなに怖くない話なのですが、あの時は本当に恐怖の一言でした。またあれ以来あっちの世界の方がお目見えになると分かるようにもなってしまいました。あの時と同じ雰囲気にさーっと変わってしまうから、まだ見えないだけいいかもと思いますけどね。とりあえずお墓では遊ばない方がいいでしょう。以上。ジータ841番、おっちゃんこんばんはと。おっさんじゃないです、20代中盤。人狼は翌週か、まともな判断だな。それまでしっかり復習しておくよと。お勉強やつが、俺の場合はあんまりね、もう頭が痛いからいいですという感じで、次回を待てっていうね、あれにするだけなんですけど、まあいいです。まあ、とりあえず翌週ということで、翌週というか、まあ、来週の土、金、土ぐらいのどっちかにやろうかなとは思ってますけどね。はい。で、次、第10夜。 顔に近づくな。VUSEN、ブーセンでいいのかな。うん、わかんないけど、相変わらず、その人。ブーセンの体験談その3です。今度は台湾に行った時の話をお送りします。僕が高校1年の時、知り合いの社長の荷物持ちってことで台湾に連れてってもらいました。その時は初めての海外旅行だったので、おお、飛行機がちゃんと飛んでるよとか、スチュワーデスってなんて美人ばっかなんだなんて、わけのわからないことに感激しまくってました。そして2時間程度で台湾に着くと、すでに台湾の会社の迎えが来ていて、早くもそのまま観光に引っ張り回されたんです。はっきり言ってこれは疲れます。初めて尽くしでまだ緊張が続いているのに、一息つく暇もなく台湾の荒々しい交通事情にもてあそばれるんですか。そして夜はボディコン姉さんのいるお店で接待を受けました。その後夜の台湾吉原みたいなところに社長たちが出向くというので、僕は一足先にホテルに送り込まれたんです。一人で高級ホテルでぼーっとしていると退屈ですが、危険だから一人で出歩くと日本に帰れなくなるかもしれないって脅されたので、遊びにも行けません。そうなると人間寝るしかないんです。僕は仕方なくテレビをつけっぱなしでベッドに入りました。しかし実は高校生だった僕はすでにお姉さんのいるお店で刺激を十分受けてたみたいで、興奮して寝つけません。ベッドに入って1時間以上経った時、いきなり金縛り。僕は体が疲れてるのに頭がはっきりしてるから金縛りになったんだと一生懸命自分を落ち着かせました。でも足元のテレビが見れる状態で金縛りになってたので、テレビに集中することにより金縛りが解けると勝手に解釈し、テレビを見ることにしたんです。すると足の横でなんかもぞもぞ動いているのに気づきました。ドキッとしましたが、もう手遅れ。僕のベッドの足元の方から人間の右手が生えてきたんです。ゲロゲロと思っている僕を無視するように、さらに左手も生えてきました。もうやめてと声なき叫びを上げても無駄。そのまままるで万歳をするように一気にメガネをかけた男の上半身がベッドの上に登場したのです。僕はやめろと心の中で叫びますが、彼には届きません。彼はニッと笑い、上半身だけでズルズルと足元の方から僕の顔に向かって近寄り出しました。その時彼の後ろでついているテレビの笑い声が妙にムカつきましたが、金縛り中なんでどうしようもありません。来るなと僕は最高出力のテレパシーで彼に訴えましたが、それも無駄。どんどん彼はズルズルと僕の上を張ってきます。彼が僕の胸の上まで来た時、僕はそうだ呼吸法だと思いつき、はっと気合を込めて全身に喝を入れたんです。すると彼は一瞬で消えてしまい、金縛りも消えました。僕は社長たちが帰ってきてから事情を話して部屋を変えてもらいました。正直言って男の顔が近づいてくることほど我慢できないことはありません。女の霊ならよかったのに。霊が顔に寄ってくるのは嫌なんではなく、男の顔が寄ってくるのが嫌なんです。以上。で次、第11夜木曜の夜、夢いくみさん談。かぶるね。で行きましょう。確か中学生の時だったと思います。その頃はまだザ・ベスト10という番組をやっておりました。ちょうど3位の発表の時でしたから、21時40分過ぎだったはずです。2階から私の母の私を呼ぶ声が聞こえてきました。結構大声で呼んでいました。母は当時ムチ打ち症の後遺症で床に伏せていて、特にその日は風邪をひいて寝ていましたので、何事かと慌てて2階へ行きました。どうしたのと尋ねてみると、布団の上で起き上がって窓の方を指さして言うのです。 ベランダに大月のおじさんがいるから早く呼んで部屋に入ってもらいなさい。え？私は熱がひどくて幻覚を見たのだろうと思いました。外ではしとしと雨が降っていましたし、2階のベランダですからそんなはずはありません。何寝ぼけてるのというようなことを言って下に戻ろうとすると、先ほどより強い怒ったような口調で、放っておいたら風邪ひいちゃうでしょ、早く呼んで、というのです。私は不思議に思いながらも、母は冗談を言ったりする人ではないので窓を開けて外を見ました。やはり真っ暗なだけで、細かい雨が部屋から漏れる光にキラキラしていました。誰もいないことを告げるとしきりに、さっきはいたのにと言っていました。私は少しなだめてから寝てもらって、不思議なこともあるものだと思いました。その日はそれで終わったのですが、翌朝大月のおじの家から電話がありました。昨夜の9時半ごろ、おじが駅の階段で転倒して頭を打って、そのまま昏睡状態だという内容でした。それを聞いた瞬間、昨夜母が見たのは確かにおじだったに違いないと思い直しました。幸いおじは一月ほど入院して退院してきました。くも膜下出血だったそうですが、どうやら命は取り留めたようでした。母は小さい頃におじには特に可愛がられていたようで、結婚後も何かとよくしてもらっていました。私も可愛がってもらったことを覚えています。そんな母におじが挨拶に来たのかもしれないねと母は話していました。でもさよならの挨拶じゃなくてよかったねと言うと笑っていましたが、本当によかったと思います。そのおじも5年ほど前に再び襲ったくも膜下出血でこの世を去りました。今思うと、あの晩昏睡状態の時におじはどんな夢を見ていたのか聞いておけばよかったと思っています。きっと母に会っていたと言ってくれる気がして、で以上。で次第12話、ゾッとしたこと、さえばあさんだん。はじめまして、冬サーファーのさえばあと申します。今からおよそ3万年ほど前ですが、すでに夏ともなると怪奇特集を各局で放映していました。私はまだ初々しい高校生で、その系の番組をよく見てました。ある日、怪奇体験者たちが野外ステージで体験談を発表するという番組があり、青年が話したのが怖くて印象に残ったのです。実はその青年の友人の体験談なのですが、要約すると、友人はバイクで聖丸峠を利用していたが、ある夜白い服の女性に手を振られて、昔は人に情というものがあった、バイクの後ろに乗せてあげた、麓まで来るともう消えていなかった、別の夜にまた女性が手を振っているので、正体が分かってるだけに止まらず必死で走り抜けた。そうしたらその女性は、この間は乗っけてくれたやんけとばかりに、その友人のバイクを追っかけて追いついた。話はこの後ピークに達するが省くというものなのですが、その後友人は高熱で寝込み、見舞いに行ったその青年に話を打ち明けた後、熱が元で亡くなってしまったとのこと。私は当時埼玉の入間市に住んでいたので、秩父の聖丸峠は身近に感じられ、怖いなとよく覚えていました。その年はちょっとした改築で、秩父から中年の大工さんが車で我が家まで通ってましたが、ある日何気ない風に私に独り言のように言うのです。いやー、気味悪いな。この間家に帰るとき、夜中なのにさ、女の人が俺に手振ってんだよ。周りは何もないし、車でも援護したんかなと思ったけど、気味悪いから止まんなかったよ。聞くとその道は聖丸峠というし、白い服だったと。私があまりにピチピチのグラマラス美少女だから、気があってからかうつもりなら話に工夫も凝らしたことでしょうが、いやー、パチンコですったからすっからかんよ的な言い回し。 私はというと、以前テレビで見たあの青年の主張の話も思い出し、すっかり固まってしまったのでした。大して怖くなくてごめんなさい。で、以上で、次第13夜、小川昌司くんから聞いた話、サイバーさんだ。知人の話です。10年ほど前のこと。彼は当時広島でアマチュアロックバンド B のドラムでクールに決め込んでいたらしいです。夏頃、某日市の中心地 W ライブハウス過去地下1階で名古屋からの人気ロック GR グループの前座を受け持ち、彼もおそらく気張っていたに違いありません。彼らは高校生でした。ハウスは超満員。ところでベースドラムで右足を軽快に踏んでいくと、これはその道の方ならわかるでしょうが、リズムごとに後方へずれていきそうになるのですが、腰を前に引き加減にするとするとかして椅子を調節するのだそうです。ところがそのライブハウスの狭いステージで演奏中の彼は、今日は少し調子がおかしいなと思ったそうです。彼のリズムごとに椅子がなぜか右の後方にずれていくからです。演奏しながら必死でそのズレを直したそうです。いつものように後ろなら椅子を引けるが、右後方からは難しいのです。またステージ上のドラマーの位置もよく思い出してください。その彼の B バンドの後、彼は着替えてメインの名古屋からの R バンドを見ていたのですが、中盤でバンと演奏が止むこと2回起きてしまったそうです。そのドラマーがなぜかステージ上から落ちてしまって、演奏の中断を余儀なくされたからということ。皮肉屋はさもありなんと見たでしょうし、ファンはどうしてと思ったでしょう。ようやくそのバンドの演奏も終わったけど、 R バンドのドラマーは真っ青で、何かに引っ張られて落ちたんだ、ここには何かある、もう広島には来ないぞ的発言をしたらしい。打ち上げの時、小川くんは、僕も今思うと惹かれて大変でしたと言うと、その名古屋のバンドのキーボード奏者である超霊感の一女性が発言しました。私はよく見えてしまって、広島の平和公園もあの当時の地獄絵図のような惨状が見えてしまい、とても一人で歩けないけど、今夜のステージは工事用のヘルメットをかぶってる男性霊が最初はスピーカーの横にいるのが見えたのよ。その後ドラマーの後ろに移動していたわと。そしてちょうどドラマーの後方に地下2階への声があり、2階への戸があり、そこへ建築工事中に事故死したらしい霊が引っ張り込もうとしたらしいと。その地下2階は倉庫用として実在していて、中の空気が生臭いと小川くんは言っていましたが、彼らのことがあって後日も頻繁に他のグループも同じ目に遭い、ハウスのオーナーがようやくお払いをしていただき、お札を2枚柱に貼ったそうですが、半年も経つと怪現象は再発。その後の事実関係は、小川くんも音楽関係のため東京へ行ってしまったのでわからないとのことです。私としての見解は、工事ヘルメットで解決したと思わず、その男性は事故死ではなく工事中を利用して地下に埋められた殺人のではないかと踏むのですが、あるいは他の作業員監督の過失、殺人と同じでも事故と処理されてしまうの成果で、考えすぎでしょうか。以上で、次第14夜、二段ベッド三平三段。これから私の友人 Y 君の結婚を記念して、彼の体験したあっちの世界ゾーンについてお話しします。今から十数年前、某県の某水産高校の遠洋航海に出た時の事件に起因します。全国ニュースで放映されたかどうかは知りませんが、一人の生徒が他の二人の生徒に無理やり海に突き落とされ、落ちた生徒が行方不明になった事件がありました。それから数年の後、 Y 君があっちの世界ゾーンを体験することになるのです。 Y 君の学校の寮は2段ベッドになっており、1年2年と彼は2段ベッドの下の方に寝ていました。ちょうど春休みに入り、3年生は卒業して4月からは新入生が入ってくるため、寮では部屋替えが進んでいました。2年で寮長をしていた彼は寮の管理者にあるお願いをしに行きました。今年も彼は下のベッドを使うことになってしまっていたため、使っていない部屋があったので、そこを借りれないかどうか確認に行ったのです。管理の方はいいよとの返事。試しに行ってみるもんだなと喜んで引っ越しを始めました。そこがあっちの世界ゾーンだとも知らずに。引っ越しも終わり、夕食を取り、風呂にも入って、もう夜遅くになっていました。さて寝るか。彼は楽しみにしていた上のベッドに眠ったのです。何時間経った頃でしょう。金縛りだ。体力には自信のある彼が微動だにできない。ちなみに柔道2段。どうしよう。そう考えている間に金縛りが解けた。ああそうか、引っ越しで体が疲れてるんだ。自分を納得させてまた眠りにつく Y。 ところが数分おき、または数十分おきに襲ってくる金縛り。なんだ、一体俺何したんだ。意識が遠くなる。気がつくと朝だった。彼は走った。もちろん管理者の部屋に。あの部屋はなんだ、怒鳴る Y 君、怯える管理者。やっぱり知っていて黙ってたんかい。その頃管理者の話を聞いて、また引っ越しをし直しました。彼が寝ていたベッドは、冒頭にお話しした事件の突き落としたうちの一人が使用していたベッドだそうです。それから数年経ち、 Y 君も間もなく結婚することになりました。友人代表のスピーチは私です。それが彼にとってのあっちの世界ゾーンにならなければいいのですが。以上。で次、第15夜、サイコメトリックママ、サイコメトリックママ。これも三平さんです。今日はうちの母のお話です。私が生まれる4年前、私が26歳ですので、つまり30年前の夏、女子高校生だったうちの母はいつも通り自宅のある田舎の某駅におりました。そこから自宅までは数十分の道のりです。当時はルーズソックスなんてものはなく、足取り軽く友人と2人で歩いていました。夏の日の夕方で日も長くてまだ明るかったのですが、そこに現れてしまったもの、居眠り運転の乗用車。30年前の田舎の道、歩道などあるはずもなく、うちの母と友人やその後ろを歩いていた人たち数人をはねて止まったそうです。隣を歩いていた友人は即死状態。うちの母は幸いにして一命は取り戻しましたが、2ヶ月間の意識不明。その間に母は臨死体験をしてしまったらしいのです。母の祖父、つまり私のひいじいさんに川の向こうから追い払われて意識が戻り、気がついたら夏休みが終わっていたそうです。それからです、あっちの世界に首を突っ込み始めたのは。母はとにかくあっちこっちの話に首を突っ込みたがるのですが、何もあっちの世界まで突っ込まなくても、母の知人に H さん過去女性という方がいました。その旦那はとってもだらしない人でした。仕事にも女性にも。 H さんの友人にも手を出したとか出さないとか、そんな噂が絶えない人でした。今から数年前のある日の午後のことです。当時魚屋で働いていた母は、魚屋の前の道路の向こうを歩いている2人の女性を見つけました。 H さんとその友人の I さんでした。 I さんも前に出た噂の人の1人だそうです。 ちょうど店が忙しく、店の中から手を振るだけが精一杯で、外に行って声をかけることができませんでした。 H さんが母を見ているのですが、どうもいつもの表情と違うので気にかかっていたそうです。そしてその日の夕方、仕事が終わり帰宅してきました。近所の様子がおかしいことに気づいた母。そう、うちの母が黙っていられるはずもない。どんな話にも首を突っ込みたがる性格、それは私にも止められない。近所のおばさまたちに聞き込みを始める母。それから何時間が経って母が帰ってきました。 H さんが亡くなったそうです。旦那のことを苦に首を吊って自殺をしたとのことでした。亡くなった時刻は母が魚屋から見た1時間余り後でした。知人友人が H さん宅に集まっていました。自殺のため警察の方も来ていたそうです。 H さんを布団に寝かせて祭壇も組み、一段落ついたところで I さんに母は言いました。今日一緒に歩いていたみたいだけど様子が変とか気づかなかったの？その瞬間 I さんは顔が真っ青になり、私は確かあの場所を歩いていたけど一人だったわ、どうしてそんなことを言うの？と声を大きく張り上げ喧嘩になったそうです。母は見た、 I さんは知らない、平行線です。その後分かったことなのですが、 H さんは亡くなる寸前にカセットテープに今までの句をカセットテープに録音していたそうです。いつ録音したかは誰も分からないのですが、おそらく録音していた時間と母が見た時間は一致していたのでは。いまだに母と愛さんは仲が悪いです。以上。で次、第16夜、いざ酔い、本当の危機って、ビシャンさん弾。はい、いきます。最初はちょい小手調べってことで少し寒くなる お話を一つ。私に飛び抜けて霊感があるなどとは思っていません。ですが私の周りにはその飛び抜けていってしまっている人が数多くいます。そんな中でも違った意味で非常に印象に残っているお話を一つ。さて、今はもう彼ではない、以前付き合っていた彼のお話です。その彼というのも非常に肝が据わっているタイプで、当時何かにビビるなんてことは外見からは無縁に思わせるところがありました。霊関係の体験も数多かったし、しかしそんな彼にも非常に怖かったことがあったというお話です。その昔、彼がまだ小学校低学年の頃、夏休みといえば田舎のおばあちゃんの家に連れて行かれるのが常だったそうです。しかし築年数を一体どのくらい過ぎているのか見当もつかないほど、それは古い家だったそうです。もちろんトイレは離れになっていました。寝てからはトイレには絶対行かないと心に決めては見たものの、夜中に目が覚めてしまい、強烈な尿意を我慢できずに仕方なく離れのトイレに行ったそうです。トイレに入ると便器までは一段高くなっており、その床には墨で塗りつぶしたように真っ黒な穴が、まるで自分を吸い込んでしまうのではないかと思わせるようにあったそうです。いわゆる昔ながらのボットンです。そして便器と同じ高さに小窓があり、その窓が半分開いていました。そこからサラサラとなびいてくる風、嫌がおうにも小さい子供の恐怖心をかきたてます。しかし嫌だと思いつつも、小窓から見える裏庭から続く竹林が気になって仕方ありません。じっと目を凝らしてみました。すると向こうにある竹林からこちらをじっと見つめる人影を発見しました。確かに人です。それだけで反響乱になり、慌てて布団に潜り込んだそうです。 あれは幽霊だ。初めて見た。幽霊といえども人間っぽかったな。しかも洋服はしましまだったな。なんてことを考えているうちに眠りについてしまいました。次の日、村の駐在所の職員が家にやってきました。その彼の話はこうです。実は昨日投獄した凶悪犯がおりまして、この近くを徘徊していたそうです。今はもう捕まっておりますが、強盗殺人犯、しかも一家殺惨殺でしたので被害がなくて本当に良かったですとのこと。そして幼き彼が思ったことは、幽霊じゃなくて良かった。でも私は幽霊なんかよりよっぽどそっちの方が怖いと思い、彼の価値観が逆にあっちに行き過ぎてるからじゃなどと不信感を彼にあらわにしてみました。以上。で、ジーターレス読み842。おっちゃん今来た、こんばんばばだだだだちゃちゃちゃだ。つか何言ってんの、今来たまでしかわかんねえ。まあ、こんばんはって言いたいのか知らないけど、多分ね、こんばんはって言おうとしてなんか熱いものをね、口に含んだ感じになってますよね。あ、おでんをね、てかおっさんじゃねえし、で、次、第17夜。多分今日は第20夜までやってやめようと思う。食欲の秋、三平三太。こんばんは。うちの会社、過去某パソコンメーカーの子会社には変わった人がたくさんいます。その中でもとりわけ変わった性格を持つ S 田さん、今日はそのお父さんのお話です。秋ですね。皆さんは山菜は好きですか？私はキノコが最近やっと食べれるようになりました。私の家は田舎にあるので、近所の人が秋になるとキノコ採りに精を出すのです。30年ほど前の秋、 S 田さんのお父さんはお医者さんでした。結婚して間もない頃に田舎の村の診療所で働いていました。ある日、村のおじさんが診療所に駆け込んできました。どうやら隣の家の様子がおかしいらしいのです。とりあえずその家に行くことにしました。その家に近づいていくと、確かに変なのです。笑い声ともうめき声ともつかぬ声が時々聞こえてくるのです。その家の引き戸を開け、近所の人たちと一緒に家に入り、絶句。誰もがその異様な光景に身動きすらできない。いろりを囲んでくつろぐ家族、ところが普通ではない。部屋は薄暗く、壁には炎の影が揺らめき、夫婦と子供3人の家族のうち夫を除いた全員がいろりを見つめている。そして時々笑うのです。奥さんは火がゴーゴーと燃え上がり、鍋が見えなくなるほどの炎に対して薪をくべ続け、3人の子供は肩にただれるほどの火傷を負いながら炎を見つめたり、母や近所の人たちに微笑みかけているのです。襖の向こうからはシャーシャーという音。恐る恐る覗いてみると、焦点の合わない目をした夫が包丁を研いでいるのです。しばし呆然。誰もが恐怖で動けない。そのうち一人の人が夫に向かって呼びかける。丸丸さん大丈夫ですか？返事もせずに振り返り、にやりと笑い、また包丁を研ぎ始める。もう何も言えなかった。その後ろから近所のおばあさんが現れ、ああまたかいとつぶやいたかと思うと、人をかき分けて奥さんの方へ向かっていた。何？また？何言ってんだこのババア。そう考えてるうちに、そのおばあさんが奥さんに話しかけた。奥さん、もう鍋は煮えてるよ。ほら火はいいから外に行こう。子供たちにも、ほらあんた方も一緒に。 と言うと奥さんと子供は立ち上がり外へ向かって歩いていきました。にやりと笑って。そして4人が外へ出たのを確認するとおばあさんは襖を開け、まるまるさんもういいよ、包丁は溶けたよ、そうなだめながら包丁を取り上げ外に連れ出していったのです。その後家族全員病院に運ばれました。呆然としている皆に向かっておばあさんは、毒キノコだよ、そう言っておばあさんは帰ってきました。家族は毒キノコをたらふく食べたらしいのです。そのキノコの毒は水溶性だったため、最後の一滴のつゆまで飲んだ奥さんが特にひどく、症状が約1週間続いたそうです。毒キノコの食べ過ぎには気をつけましょう。以上。これもあっちの世界ゾーン、これ。あっちっていうかどっち、うん、まあよくわかんないけど。で次、第18夜、八千代夢郁美三段。大学2年の時に住んでいた習志野市から北へ向かうと、八千代市や鎌ケ谷市があります。ずっと先まで行くと、ゴーストタウンとして名高かった千葉2タウンという団地がありましたが、夜中などは特に不気味で、よくサイクリングをしに行ったりしたものでした。まあ若さもピークからちょっと下り始めの頃でしたが、なんとなく血のたぎりを抑えきれない夜などはわけもなく夜中のサイクリングに出かけたものでした。かなりのヤバ系です。最初はそんな理由でしたが、だんだん夜中にサイクリングするのが楽しくなり始めました。夜の街っていうのは全然顔が変わってしまっていて面白いんですよね。昼間には全く目立たないものが急に目についたりして、行く先を決めずにフラッと出かけて、だいたい2時間くらいで戻ります。その後で道路地図を広げて、おお、ここを走ってたのか、なんて一人越に入っておりました。変態ですね。そんなある日、前々から行ってみたいと思っていたものの、距離があるのと夜中はヤバそうだと思っていたのでやめていた千葉にタウンへ行ってみることにしました。行く先を決めて出たのはこの日が初めてでした。あらかじめ地図は記憶していたつもりでしたが、やっぱり途中で道を間違えたらしく、だんだん寂れた森の中の真っ暗な道を走るコースになってしまいました。場所だけでも確認しようと思って電柱かバス停を探しましたが、どちらもなかなか出てきません。やっとの思いで電話ボックスを見つけました。電話ボックスには地名と号数で固有の名前がついています。それを見れば場所がわかると思ったのですが、電話ボックスはありましたがプレートはついていなくて場所はわかりませんでした。ふと電話ボックスから漏れる光でそばに立っていたバス停らしきものが目に留まりました。ラッキーと思ってそばに寄ってみると、それはサビサビで絶対廃線になってうっちゃられてるに違いないという感じのバス停の標識でした。なんとか文字だけが八千代なんたらと読めましたが、時刻表なんか完全に消えて枠もかすれてました。方向間違えたな、戻ろうかと思いましたが、結構遠くまで来ていたのでこの先まで少し行って今日は帰ることにしようと思い直しました。時刻は23時を回っていたと思います。しばらく両側が竹林の道を走っていると少し開けた十字路に出ました。電柱と街灯があったのでなんとなくほっとした気持ちになったのを覚えています。ふと電柱のそばにほったて小屋のようなものがあるのに気づきました。よく見るとその隣にバス停が立っています。はは、あれはバス停で、隣の小屋は雨よけとバスを待つための小屋なんだなと納得しました。しかし屋根も壁も全部トタンでできていて、かなりラフな作りです。高さも人の背丈くらいのものでした。ですが私はもっと別の特徴に興味を惹かれました。小屋の前面もぴったりとトタンで覆われていて、つまり全く入り口がない状態だったんです。要するに全く役に立たない雨よけ小屋だったんですね。なんでだろうと不審に思い近づいてみました。 すると遠くからではわからなかったのですが、トタンの隙間からオレンジ色っぽい光がちらちらと漏れているのに気づきました。さらに近寄ると小屋の右側面が扉になっていて、中に入れるようになっていました。なんだと思いましたが、中から漏れる光が気になります。少しだけ扉を開けてみようとしましたが、鍵がかかっていました。あれ？やっぱり変だな。ふと右上のトタンが少し剥がれているのが分かったので、思い切って覗いてみることにしました。そこで私が見たものは、無数に並ぶ石のお地蔵様と、一本ずつ立てられた何百本あるか分からないほどの大量のろうそく。オレンジの光は揺れ動くろうそくの炎だったのです。予想もしていない光景にただただ呆然としてしまった私は、その後は呆然とダッシュで家に帰りました。見てはいけないものを見てしまったというわけのわからない恐怖が、走っている間中背中に張り付いてくるような嫌な感じが消えませんでした。翌朝、昨夜の光景をよく思い返してみました。人目を避けるよう途端で囲まれた小屋、無数のお地蔵様と掛けや、お地蔵様と淀掛けや風車、信じられないほどの大量のろうそく、すべてが幻だったんじゃないかと思いました。でもそうじゃなかったんです。あれは多分1年後くらいだったと思います。たまたま入った喫茶店にお化けの住所録という本が置いてありました。そういうのはもちろん好きなので、注文待ちの間にペラペラとめくっていると、一枚の写真に釘付けになりました。そこには紛れもないあの途端の小屋が写っていたからです。ご丁寧にも中のお地蔵様の写真もありました。地名も記してあります。八千代市。恐る恐る説明を読んでみました。見通しがいいはずなのに、事故の多発する謎の交差点。たたりを恐れた住民が交差点にお地蔵様を祀っている。まさにあの場所はあっちのゾーンだったのでした。知らなかったとはいえ、その場所にほえほえと近寄って、天津さえ興味本位で覗き見なんかした私は、幸い霊障らしきものは起こっていません。ですが車を買って以来、半年に一度は何かしらの事故に巻き込まれる。大概はもらい事故と、2年前に11トンダンプと正面衝突して脈拍停止状態まで行ったのが霊障じゃないのかといえば、もしかしたらそうかもしれません。あのおかげで廃車になっちゃったし。でもあの現場に行ってから最初の事故までは4年のブランクがあったんですよね。こういうのも霊障って言うんでしょうか。幸い最近は2年間何の事故にもありません。でも油断はしないように毎年厄除け地蔵尊のお守りをもらいに行っています。そういえば厄地蔵さんのお守りを車につけ始めてたから事故ってないな。ご利益ってあるみたいですね。以上。で次、第19夜、太鼓の音、マミさん団。私はとっても怖がりです。でも怖い話は大好きです。そんな私が体験した怖い話です。だから当然実話です。高校生の頃の話です。私の地元は蝶のつくほどの田舎です。電車は2時間に1本です。ある夜11時頃、遠くから太鼓の音が聞こえました。部屋で一人本を読んでいた私は耳をそば立てるのですが、祭り囃子のようにも聞こえるものの、遠くから聞こえるためはっきりとは聞くことはできません。田舎ですから、離れた地区の人たちが祭りの太鼓の練習でもしているんだろうと思って気にも留めませんでした。そろそろ寝ようか。私はあっちの世界に足を踏み入れているとも知らずに、そのまま布団に潜り込みました。それからすぐに私は金縛りにかかりました。初体験は中学生、もう慣れたものです。放っておけば解けるだろう、安易な気持ちで構えていました。ふと太鼓の音がどんどん近づいてきていることに気がつきました。 これはやばい、あっちの人たちと接触するのはごめんだ、そう思って目を固く閉じ溶けることを待ちました。しかし一向に溶ける様子はなく、太鼓の音はもう私のそばにまで来ています。あまりの恐怖にどうすることもできず、当然金縛りだから指も動きません。助けを呼びたくても声も出ません。その時ふと中学時代憧れていた人のことを思い出しました。彼は般若心経が好きでした。なんとかなるか、一か八かの気持ちで心の中で唱えました。だんだん金縛りの力が弱くなっていきました。楽勝。私は心の中で V サインを出していました。太鼓の音は少しずつ離れて、金縛りももう解けそうです。どこまで唱えたのでしょうか。もうすっかり記憶の隅に追いやった憧れの人 with 般若心経、曖昧になっていき、ついに経文が全く思い浮かばなくなりました。やばい、そう思った瞬間、足のつま先から頭のてっぺんまで細い紐で螺旋状にぐるぐる巻きにされるような衝撃を受けました。そして今まででは考えられないような強い力。今までいろんな体験をしたけど、こんなすごいのは初めて、などと可愛いことを言っている暇はありません。太鼓の音は部屋中に響き、私の頭は割れそうです。ダメだ、連れて行かれる。私は覚悟を決めました。このまま引っ張られてあっちの世界に行くこと、こんなことで死ぬなんて人間の命は儚いもんだ。心の中の私は最後の力を振り絞って叫んだつもりでした。連れてく気なら連れてけ。その時突然金縛りは解けました。太鼓の音はだんだん離れていき、終わりには聞こえなくなりました。私はしばらく呆然としていました。そのうち眠りにつきました。次の日の朝、母親にそのことを伝えると、母親は全く信じてくれませんでした。それもそのはず、季節は冬、お祭りの練習などあるはずもなく、まして太鼓を11時過ぎに叩くなどということは近所の手前どこの地区でもやらないと。あれは何だったんだ。未だに太鼓の音を聞くと、あの夜を思い出し、とても怖くなります。今後私をもしあっちの世界に連れて行きたいのなら、手荒な真似はやめてほしいです。以上。で次、行く前にジータ843、ご利益じゃ、ご利益じゃぞと。よくわかんねどっから戻ってきたの、で、次、最後、小次郎レベル9の体験した怖い話。小次郎レベル93段第20夜。小次郎レベル9は高校生の頃寮に入っていました。そんなある日の消灯後の深夜、夜遅くまで勉強していた小次郎レベル9は寝る前にうんこをするためにトイレに行きました。ちなみにこのトイレの一番奥の密室はガラスの窓、過去当然曇りガラスがあり、窓を開けることによって夜景を楽しみながら用を足せるという特権がありました。しかも小次郎レベル9が入ったトイレは4階、そこから見渡せる夜景はまさに絶景です。しかし小次郎レベル9は夜景を楽しむ趣味がなかったので、奥から2番目の密室に入りました。こんな夜遅くに起きているのは小次郎レベル9だけです。寮は不気味に静まり返っていました。突然ガラガラガラという激しい音とともに、一番奥の密室の窓ガラスが開くではないですか。いくらうんこに夢中になっているとはいえ、誰かが入ってきたのに気づかないほど小次郎レベル9は鈍感ではありません。外から誰かが窓ガラスを開けたのかと、そんな考えが小次郎レベル9の頭に浮かびましたが、小次郎レベル9を脅かすためだけに、こんな真夜中に、しかも4階の窓ガラスの枠にへばりつくという危険を犯すでしょうか。はあ、これは怪奇現象か、それとも夢かと混乱している小次郎レベル9をよそに、再び激しいガラガラガラという音とともに窓ガラスは閉まりました。 出るものも出なくなった小次郎レベル9は慌てて隣の密室へ行き、窓ガラスを開けようとすると鍵がかかってる。鍵を開けて外を見ても当然誰もいませんでした。あの窓ガラスが開いた音は一体何だったのか、その謎は未だに解決されていない。以上、小次郎レベル9って言い過ぎはい、おい、どれぐらいやった、1時間はやったべ、1時間50分。今日は1話から20話までやりました。はい、新あっちの世界ゾーン、まあとりあえずここはね、20話までもう読んだ以上100話まではやるつもりではいますけども、他の絵はどうかわかんないですけど。で、とにかくジータ844、ハンドルネーム長すぎだろと、ずっと小次郎レベル9、小次郎レベル9って言ってるの、早口言葉みたいになってる、なんだそりゃっていうね。で845、レベル9の連呼うぜえと、だってそう書いてあんだもん。俺ももう分かってて言ってたからね、確実に、これはもう何度も何度も言ってるから、でもしょうがないね。書いてあるのをそのまま読むのが俺のあれですから。ずーっと書いてあんだもん。小次郎レベル9、小次郎レベル9って書いてあんだもん。そんな書くんだったら長い名前すんな。小次郎でいいじゃねえか。てか、そんなに言わなくてもいいんだけどね。別に自分のそのさ、ハンドルネームもさ、あんなに。で、ジータ846、ここから雑談。ねえよ、寝るよ。で847、腰が痛いんですがおっちゃん責任取ってくださいと。つか意味がわかんねえよ、なんで俺の責任腰が痛いんですがだって知らないよそんなこと言われても。あ、でもね、聞いた話だとうちのバッチャが言ってたけど、あのね、腰が痛い場合はね、ネギを腰に巻くといいらしいよ。うん、何でもネギなら何とかしてくれるらしいから、ネギなら何とかしてくれる、あれはね、魔法だから、魔法。うん、で、なんで俺が責任取らなくちゃいけないのかよくわかんない。腰が痛いんですがって言われても知らないですよ、適当に骨継ぎとか言ってくださいよ、よくわかんないですけど。で848万、今日は朝までですかと。いや、だから寝るっつってんのよ。で849、ふむ、徹夜とな、と言ってねえってか、どこと話してんの。ふむじゃねえし、言ってねえのに納得してるし、なんかよくわかんねえ。徹夜トナとか言ってるし、トナとか言わねえしね。リアルで徹夜トナとか言ってるやつは聞いたことないですけどね。多分確実にこいつ腕組んでますよね、849は。ふむ、徹夜トナと。で850、寝るって今日はネギ配信かと。そんな聞いてて面白くないでしょ、そんなことしても。で851、ネギすげえと。で852、だから万能ネギっていうのか。そうですよ、万能の意味知らないでしょ。何でも万能だから万能なんですよ、何でも使えますよね、ちゃんとね、職人がね、扱えば物も切れるんですよね、何でもできますよ、万能なんですから。万能つっといてね、1万の能力がなかったら万能なんてつきませんからね、何でも使えます。ガンだって治りますよ、気持ちですよ、あとは気持ちですよ、853、あれ最後まで読むんじゃないのと。言ったで854、雑談しないなら最後まで朗読してよと。なんかすっげー責められてんだけど。で855、拡張にも使えますしねと。まあ使う方は使うんじゃないですか。まあ危ないですよ、でもね、ネギ切った時に出るでしょ、なんかいろんなのが、あれが中で出ちゃった場合はもうどうしようもないですよ、もうそれはやばいやばい。で 856USB メモリの代わり物になるしねと。まあなりますよね。てかあのなんつうのかな、まあ、てか適当に刺してみればいいじゃないですよね、まあ、万能ですから。まあそうだな。だからまあ一応メモっといた方が、うん、だから USB メモリの代わりに使う、そうだね。だから一応パソコンに挿して、まあ、USB の挿して、んでそうだね。そこにまあ一応そのファイルのまあ画像ファイルだったらまあネギの方に絵を描いといて、まあ思い出せるようにしといた方がいいかもしれないですけどね。あとね、だからネギのとこにちょっとまあ取るよね、万能ネギ取ってそこに100ギガって書いておきゃいいんですよ。そしたらそこ100ギガになりますから、まあ、万能ですから大丈夫ですよね。てか100ペタって書いておきゃいいんじゃないの。もうそしたらもう多分100ペタあるように見えるから大丈夫だと思う。で徐々に多分使っていくと白いとこから緑のとこに色が変わっていきますから、うん、だからあのだいたいネジ白と緑のとこありますけど、あの緑のとこはあの容量使ってるとこですからね、あれで。857ようこみたいな展開期待して聞くからちっともつまらなくないよと言わねえしね、そんなことね、つかなんでようこなんだろうね。で858雑談するがいいと出た加賀武しかお前はっていう。で859ガンガン治るネギ100万円で売りますメアドオネと。まあいらないですよね。とりあえずガン治れって書いてそのネギ食えばガン治る、大丈夫、病は気からって言うでしょ。大体全部気なんですよ、全部気の関係ですからなんとかなる、うん、でもね大変です。で860どうしようもないって経験済みかと。いいや。で861おじいちゃんネギで宇宙にも行けますかと。大丈夫だ、そこ H2 って書いなんや、 H2 ロケットって書いときゃいいじゃん。そしたらそのネギ H2 ロケットに見えてくるから大丈夫だよ。で862え、ホモなのと言った出た、またよくわかんないのか。ホモなんて一言も言ってません。つか本当にさ、あのこの前もあったけど、あのそういう方にあの好かれてるんですかっていうと書かれたりしましたけど、相変わらずっていうね、本当にあの新しく聞く人が間違えるぞっていう。で、863ピザ屋終わっちまった、知らねえよ勝手にしろよっていう、終わっちまったって。え、でも終わってんの、ピザ屋って何時までやってんだ、知らねえよ。で864陽子だって今からやるってしょうがないな、聞くよと。まあ勘違いなんですけどね、今からやるってって言われても知らないですよ。じゃあやってみる、いやまあやりませんけどね、0時4もう12時もう終わりそうですからね。で865ホモなんですよねと、もっとあれおかしいな、うん、全くホモじゃないんですけどね、うん、で866リアルでホモの友達とか知り合いいないのと、いねえいねえよって、そういう人から人気あったりとかと、ないですね、つがね、あまああんま言わない方がいいや、自分のねあの投稿システムのさ意見をとかさ今までのあれを見るとさ、うん、なんかねあんまり言えないけどね、まあ、ホモじゃなくてね、うん、なんかこういうタイプの人に人気って言うとまたあれなんだけど、うん、聞かれてそうやって固定で聞いてくれるようになる人が多いのかなと、そこそこね、うん、そう、そういうのはあったね。でもホモはないね、あまり男の人からどうだろうこうだろうって言われることはそんなにないんでね、そんなにないっていうかないんだけどね、別に。で867おっちゃんはホモじゃないよ、ちょっとガチムチなだけだよねと。いやどっちでもないんだけど、ホモでもないしガチムチでもないですっていう、うん。で868トビーの中の人の人間性について考えてみようぜと ソビーの中の人はさ、なんとなくさ、俺が思うにだよ、あのなんだろうな、若いよねとにかくと思うんだ。で、仕切りたがり屋で、あんまり人がついてこないタイプに見えるんだよあれ。うん、リーダーやるんだけど周りがついてこないリーダーって感じがするんだよなあれ。それかリーダーやらないけど文句めちゃくちゃ言う人、うん、じゃあおめえがやれよみたいなね、いう風な感じはする。うん、で、869、あごめんおっちゃん友達いな、いやなんでもないと、いるっつんだよなんで友達いねえんだ俺よ。あ、それで寂しくてこれやってんだ。あり得るか、いやあり得るな、いやいやいやね、やつがね。でもね、仕事始まっちゃうとみんながね、なかなかね、やっぱそのもう近くにいなかったりとかねするし、うん、あとタイミングがやっぱり合わない。その遊ぼうぜっつってもさ、なんつうのかな、その俺今日出勤なんだとかさ、そうで俺自分がさ、この前の今週っていうの、まあ、23日も自分は出勤だったんですけど、そういう風にあるからさ、せっかく普通だったら3連休なわけでしょ、そこだけどそれもできないわけで、そうするとやっぱりなかなかねタイミング合わない、うん、っていうのがあるんですよね。そうで、870、やっぱり人気あるんだと。いや人気っていうとそれはちょっと言い過ぎだけどさ、ねえ、何百人も聞いてくれてるようだったら人気かもしれないけどさ、まあそれでもまあ50人とか60人聞いてくれてるのはまあありがたいんですけども、とりあえずそれを人気というかどうかわかんないけど、でもそのなんつうのかな、意見、番組への意見とかそういうところに書いてくれてる人のところで、私はこうですっていう風に書いてるところの文章を見るとですね、あー自分ってこういう人によく聞かれ、なんつうのかな、こういうタイプに聞かれやすいのかなというのはなんとなく、そうで、870、871、おっちゃんを否定しないわな、めんどくさいんだよもう。で、872、今度会社の同僚とか甘いボイスで食事に誘ってみようぜと。会社の同僚つったってよ、自分のとこはねちょっとね、あでもね俺真面目な話ね、明日か明後日ね会社の人とちょっと飯食いに行く約束は、うん、行こうぜって言われてるから、うん、行くよ、うん、明日だっけかな、でも多分ね明後日だと自分忙しくてやべえから多分明日行くんだと思うんだけど、明日じゃないとダメかなって思うから、うん、そう明日行ってくる。だから、早めに、そうだからもう早めに仕事切り上げて、定時近くで切り上げて飯食って、酒飲んで、多分明日は帰ってくると思いますけどね、で873番、味噌カツ丼アイスが友達ですもんねと。あのさ味噌カツ丼アイスさ、どうしたらいい、中捨ててないでまだあるんだけど。で874、配信の邪魔になるから縁切ったんだよと。友達、俺ひどすぎじゃねえっつか。875、飯食って帰ってきた後配信してくれるよねと。俺酒飲んでんだよだって絶対。うん、マジかよ。またさ、本当に最近このしょぼんっていう顔がさ、自分結構好きなんだよねこの顔。そうムカつくんだけどね、そうこの顔可愛くないですか。俺この顔結構好きなんだよね、なんかね、あの考えた人すごいなと単純に、思うんだけど。で876、おっちゃんは何の仕事をしてるの、バイニートって書いてあるんですけどいやつうか本物のニートか知らないけど、自分はですね、そうですね、いろんな、とにかく大変な仕事ですね、汗もかき頭も使いって感じですね。うん、頭使う方がメインですけど、うん。そう。職人なんかも いたりするところではありますけどね。 で、877、酔っ払ってるテンションいいじゃないと。で、878、酔っ払い配信すればいいじゃない。で、879、酒飲んだ勢いでぶっちゃけトーク配信してくれるよねと。なんだぶっちゃけトークっつうの。ね。調子こいてね、またなんだ、ウェブカメラで自分映してね、ふえーってやってて、それでね、俺の名前これでさ、つってさ、あこういうことがあってさ、あーでさ、つって、ね、どうすんだ俺。で、880。また、文字化けか、それ。絶対文字化けだよ、それ、絶対。880、これ。で、881。頭脳派格上プレイなのと。ね。この顔はムカつくよね、とりあえず。目が離れてるやつでしょ、これ。で、眉毛が真ん中にマロみたいになってるやつでしょ。こいつはね、こいつなんかもう、うん、それか、これ何なの？それともこれは、あ、でも違うな。目が離れてるやつだな、こいつな。頭脳派拡張プレイって何ですか、それ。なんだ、頭脳派っつうのは。知らないよ、そんなの。拡張プレイって言われても。頭脳派ではないかも。うん。とにかくね、頭使うことは使う。ってか、何でも頭使うけど、うん。まあ、計算とかはね、計算もするしっていうんで、まあいろいろやりますね、大した計算ではないですけどね。そうそう、まああと、まあまあまあまあまあいろいろいろいろ、はい、ありますよ、いろいろあります。はい、つうわけで、まあもうちょっとしたら1時で2時間配信しましたんでね、昨日の配信と合わせれば8時間やってますから。で、882、そろそろデコを受けられるようになったんだよなと。ごめん、今日ちょっといろいろあってさ、やってねえわ。そう、だから多分ね、無理。うん。多分っていうか、昨日と別に変えてないから無理だと思う。で、883、おっさんは拡張職人かと。俺が職人じゃねえ。いやでもさ、人ってすげえなと思うよ、本当に。いろんなので、職人っていうのがいてさ、未だにその、なんつうの？機械じゃさ、できない。なんつうの、これだけもう宇宙も行けるような時代にさ、そのなんつうの、もう作られてる、そんな機械と勝負してもまだ人間が勝てる部分っつうのがあるわけじゃんよ。すげえと思うよ、本当に。あんた何者っていうような感じだもん。ほんと。やっぱり機械っていうのは滑らかな曲線とかはできないんですよね。なかなか。こういう曲線を描きたいんだよって言っても、なかなか加工とかでさ、曲線が作れなかったりするんですよね。うん。どうしても荒くて角張っちゃうっていうのがあって、うん、そう、そういうのも滑らかによーく、だからやっぱりね、その筋肉とこの脳みそのね、あれがすげえなと思うけどさ、この微妙な力加減とかが、でもう100万分の1ミリ、そのマイクロメートルとかさ、ナノメートルの世界、てかマイクロって言ったりするんだけどさ、マイクロの、1マイクロの世界で勝負していきたりする人間がいるっつうのはすげえなと思うよ。ここ10マイクロあれなんですけどね、つったら、ほい来たっつってやって、はい10マイクロみたいなね、あんたすげえなっていう。髪の毛の10分の1ぐらいだぞお前っていう。のをさっとやるおっさんがいたりするのがすげえなと思うんですけどね。なぜできんだお前はっていう。知ってる人は知ってるますけど、まあ名前もそのままなんですけど、マイクロメーターっていう、測定器具があるんですけど、その名の通り1マイクロメートル、その100万分の1ミリまで、まあ測れるような、まあ測定のそういうね器具なんですけど、それを使ってナノメートル測るやつがいますからね、意味がわかんないですよ。メモリに書いてない長さを分かっちゃうんですからね、ナノメートル、それを使って調整するやつっていうのがいてですね、人間じゃねえなお前っていう。はい、で、884、2時間か、そろそろ本番かなと。俺エンジンかからなすぎじゃねえそれ。2時間かかんのかよ。あったまらなすぎ。で、885、昨日は昨日、今日は今日だよと。ああ、 この、あの、口のさ、もふもふしてるところをさ、つまみたいね、こいつの顔のね。で、886、おっちゃんは何職人と。俺、職人じゃねえっつってん。職人を扱うっていう言い方するのはあれだけど、その、いろいろ、こうしてください、してくださいって言える立場の人。で、887、まあ、とつより、朗読聞きたいですよ、と。ごめん。雑談してるわ。で、888、おっちゃんは朗読職人だな、と。朗読職人。無理だろ、どう考えても。で、889、今来た。何？拡張の話？と。どこでそう思っちゃったんだよ。わけわかんねえ。で、890、あ、で、丸が書いてあって、なるに電極させば、そいつはもう機械なんだぜ、と。知らねえよ。電極させばかよ。なんでもいいのかよ。エレキテル？エレキテル、エレキテルっつって、電極さして、そいつもう機械なんだ。で、コンセントにぶっ刺せば機械なんだ、そいつ。ダメじゃねえの、それ。電極刺せばだって。よくわかんねえな。891、レンズの研磨職人は神と。いや、だからそういうさ、なんかさ、本当にさ、あんたと、すごいねっていう。ほんとすごいと思うよ、そういう職人軍団っつうのは。わかんねえもん、言われてもっていう。これは、ほら、こうだろって言われても、ん？どこがそうなってんすかっていう。ほら、触ればこれでしょって言われても、ん？どっか違うこれっていう。うん、だからもう全然人間の感覚っていうのは、研ぎ澄ましていくとすげえ領域まで行くなっつうのはよくわかる。で、892、ガチムチ職人にいろいろさせる人かと。なんか、それ、この文章は絶対おかしいよね。ガチムチ職人にいろいろさせる人って書いたんですけど、うん、多分さ、人かーって言ってんだけど、まあ、違いますよね、多分ね。で、893、ホモネタが多いインターネットですね、と。俺に言われても困りますよね、とりあえずね。書く人がそういう風なの書くから、またあの、ホモに人気あるんですかと、そういう人に人気あるんですかって言われちゃうんだよ。どうしてそういうネタから抜け出せないんだろうな、俺な。つか、俺一番初め拡張からいけないんだよね、多分ね。もう2年前からもう、なんか、道外れたっていう感じがしますよね。どうして普通にテクテク前歩いていかないでさ、森の方に入っていっちゃったんだろうな。それでそのまま、ね、笛吹いてる人についてって、湖の中へみたいになっちゃってるわけですよ。それでもう戻ってこれないわけですよ。どうするんですか？ハメルの笛吹きみたいになってるわけですよ。おかしな方向行っちゃったよ、もうほんと。ああ、はい。疲れました。で、終わりましょう。もう1時ですからね。普通に寝た方がいいです。はい。で、894。明日、職人どもの尻をよく見てみればいいよと。なんで職人どもって。何か繋がってるはずだぜと。繋がってねえよ。電気？コンセント？ケーブル？まさか。で、あったらね。あって多分掴んだら、おら力が出ねえですよね。まあ、サイヤ人じゃないですけど。で、895。ガチムチ声だからだよと。つうか、ガチムチ声、そんなになの？と思うんだけど、そんなにガチムチ声、自分の。ガチムチ声っていうのはよくわかんないけど、ガチムチ声ですか、自分。なぜなんでしょう。本当によくわかんないです。で、896、シザーマン拡張したせいでしょって書いたんですけど、俺じゃないんですけどね。そういう書き込みが、一番もう2年前ぐらいの時に、クロックタワー2の実写版をやってた時に、なんかそういう話が突然降って湧いて出てね、そっからずーっとこのネタ引っ張ってるわけですからね。長いもんです。約2年間続いてますよ、そのネタ。もう、ねえ。もう切り離せない状態になりましたけどね、おかげさまでっていう困ったもんですよ。そう、そういえばね、昨日そうやって配信終わった後2時間そのとある人と話したっていうのを言いましたけど、その話した時にね、なんかね、 とりあえずなんかゲスト呼べる形にはしとかないといけないなっていう。どうしてかっつうとですね、あの、何をやるかは言いませんけどね、なんかそういう風に人呼ぶようなことしたらみたいに言われたんですよ、なんか。なんか、それで、なんか、年末、だ今年中までにさ、なんかや、そういうの やったらっていう、そういうタイプのなんかさ、人も久しぶりに呼んでなんかやったらいいじゃないみたいに言われてさ、まあよくわかんないけど、とりあえず人呼べる状態にはしておこうかなと思ったり、してるわけですけども、でも、何やんのっていうね、てか誰呼ぶのっていうのあるんですけどね。はい。で、897、まあ名前も顔もガチムチ系だしなと。嘘。いや、つか名前はね、名前は確かにね、いそうだね、なんかそういう雰囲気がしますよね。名前っていうか、これハンドルネームですけど。で、顔もって言われたんですけど、顔も？顔もか？制服着せたら高校生だって言われたんだぞ、俺。おかしいな。それがガチムチ系っていうのか。よくわかんない。で、898、おっちゃんの配信には、だからおっちゃんじゃないけど、人間には聞こえない周波数でガチムチ電波が出てるのよと。あ、よくありますよね。よくありませんけど、なんつうのかな。その周波数がね、だから、クラシックの曲もね、CD とレコードだと、その、なんつうかな、音としては聞こえないけども、なんかその、さらに、その外れた人間も可視、可聴領域じゃないところのこの周波数でピーってなんか出てるらしいんですよね。それが、リラックス効果を生むみたいな話を聞いたことがあるんですよ。だから、レコードでクラシック音楽とか聞くと、なんかすごいいいみたいなね。だから CD だと、もう、データだから、ないらしいんです。その上の、なんか外れた周波数の音を出すってことはできないから、レコードの場合はあれでピーって針でなんかやるから、なんか出るらしいんですよ。よくわかんないですけど。うん。で、なんかそういうのがあるんで、俺、自分の配信にも、なんか出ちゃってんだね。知らないのが。あー、フィルターかけないとダメですね。なんかガチムチが反応する何があるんですね、多分ね。で、899、ちょっと、ホモ友達に聞かせてみるよと。お前誰だっていう。なんでホモ友達いるんだよ。てか、ホモ友達に聞かせんなっつうの。まあ、知らないですけどね。ネタでしょうけど。で、900。ゲロウジ2生まれ、拡張育ち。仲いい奴は大体ガチムチ。知らねえ、もうわかんねえ。何これ。ゲロウジ2生まれで拡張育ちだって。育たないですよね。仲いい奴は大体ガチムチだって。大体だって。大半ですよね、もう。最悪ですね。それはもう、嫌ですね、それはね。で、901番。彼氏作ってゲストに呼べばいいんじゃないと。また言われた彼氏って書いてあるし。ムカつくわ。ほんと。でもさ、怖いと思うのはさ、本当にこういうこと言っててさ、そういうタイプの人が聞いててさ、本当に自分に興味を持ってさ、なんつうの、なんかアプローチしてきた場合、まあ、ホームランですけどね、そのまんま。で、902番、ガチムチは育つ前に潰す。それが俺の戦いだって書いてあるんですけど。これ何これわけわかんねえ。なんでガチムチにそんな恨んでんの、なんか恨みがあんの、なんか。あ、わかった。多分902番さんの村がね、小さい頃にガチムチに襲われて潰されたんだ、多分。そう。だから、ガチムチっていうのが多分相当恨んでると思うんだ。そう。ね。よくわかんない。うん、ちょっとドラクエ4と絡ませてみようと思ったけど、ちょっとうまくいかなかった、なんか。で、終了。はい。なんで、怖い話を読んでたはずなのにもかかわらず、やっぱりいつも最後は、このガチムチ、ガチムチ言ってるような流れ。3年目に入ってもですね、いつも通り、変わらずっていうね。まあいいや。で、なんか本当にもういいです。はい。うん、とりあえずこんなのでも録音してアップ、してもですね、聞いてくれる方がなんか楽しみにしてますみたいなさ、もうありがてえこってさ、ど素人のさ こんなラジオにもかかわらずね、そうやってさ、配信をね、いつもね、リアルタイムでは聞けませんけども、なんか落として聞いてますみたいなのがあったりするわけですよ。ちょっとリアルタイムはちょっとタイミングが合わないのと、やっぱ自分がやってるのは遅い時間ですから、普通の人からしたら。だからちょっとリアルタイムでは聞けないですけど、録音をね、いつも落として聞いてますと、面白いですというのがあるわけですよ。嬉しいじゃないですかっていうね。本当にいいのっていう、それなのにね、ガチムチガチムチ言ってるわけですよ。いいのこれでと思うわけですよ。でもいいのかな。はい。で、9枠3番、それは望んでる展開だと。俺は望まない。で、904番、アプローチしてきたらネタになるねと。いや、それは嫌なネタですよね。俺多分あっちの世界ゾーンに書きますよ。そしたら、ちょっと一つ書かせてもらいますね。あっちっていうか、どっちかよくわからないゾーンですけどね。で、9枠番、おっちゃんに興味が出ました。今度どこかで会いましょうって書いてある。怖いですよね、この文章がね。なんつうのかな、笑いがない感じがして怖いですよね、この文章ね。で、906番、超、それホームランじゃないからと。いや、なんつうのかな、つか、あっち打ちでガラガラガチいいんですよね。で、907番、昔、ホモネタばっかりのラジオ DJ がそっち系に狙われてやめちゃったって思い出が蘇ったと。マジかよ、本当？そっち系に狙われてたって超怖いです。で、908番、おっちゃんそんなことやってたの？902に謝っておきなよ。ごめんなさい。ごめんなさいじゃないけど、つか、俺ガチムチじゃねえし。で、903番、いつまでも変わらない僕らって書いたらかっこよくないと。ダメな奴らに思いますよ、俺は。いつまでも変わらない僕らっていうね。ずっとダメ。つかもう俺中二病のまんまから変わんねえもん。だって910番、イサムさんのガチムチトーク楽しみにしてますってことじゃねえと。そっちか。そっちか。それはわかんなかった。いや、まあそうじゃないと思うけど。で、911番、そんな感じの感想を書けばいい気分になって配信続けてくれるかなと。そんな感じの感想を書けば、俺をもう操るっていうことですね。そういうので意見のところにそういうの書いとけば、こいつ調子に乗ってやるんじゃねえのと。いや、やっちゃいますよ絶対。自分結構単純ですからね、そういうのやったらてへへですよ、頑張りますっていう感じですよ。で、あいつバカじゃねえのやってらっていう、仕事あんの1時過ぎてんだあいつっていう。で、912番、おっちゃんに興味が出ました。今度どこかで会いましょうって、かっこ笑いって書いてあるんですけど、余計怖くなりました。で、913番、虎視眈々。で、914番、ガチムチに勝てないなら、負けなければいいと。何を言ってんの？で、なんでその顔があるの？負けなければいいんですよ。それは引き分ければいいんですよ。もうね、よくわかんないです。もう疲れた。そう。もうなんかね、いろいろあったよ、ほんと。最近なんかリスナー数が微妙に増えてね、それで、録音ファイルを落としてくれる人の数も増えたわけですよ、なんかさ。そういうのでさ、なんか他の人にも話してみてさ、話してみましたとかあるわけですよ。で、聞かせてみたら面白いって言うんで、増えましたよ、みたいなとかさ。あったりとかあるわけですよ。嬉しい限りじゃないの、本当っていう、そういうのあるわけですよね。だからまあまだ引退はできないかなと、せっかくそうやってありがてえのにね、まあ引退はできないかなっていう気はしました。で、915番、ガチムチを退けるのはガチムチだけ。なんだよそれよ。ガチムチをボディーガードに雇おうと。もうガチムチだらけじゃないですかそれじゃあ。なんだよそれはよ。ガチムチを退けるのはガチムチだけしかいないんだ。なんかもうバーバリアンの、もうすごい嫌な気がしますね。なんかもうグラディエーターみたいなのがいっぱいいるんですかね。なんかで、916番、ガチムチと泥仕合ってなんか想像が広がるよねと。いや、広がんない。もうやだわ、怖えわ。なんかで、917番、そういう人のためにあと30年は続けないとねと。てか30、あと持って2年だと思いますよ。いけたとしても俺は2年だと思う。 下手するともう今年で俺は終わりじゃないかなと自分では思ってますから、あと2年無理だろう。あと2年無理だな。あと1年かな。で、918番、もう彼氏いるってことにすればそっちの人も狙ってこないって書いてあるんですけど、あれどうして彼氏、どうしてだろうな。で、911番、ガチムチばっかりじゃむさいから、ガチムチ熟女雇おうぜと。なんだよ、ガチムチ熟女っつのは。なんでガチムチが離れてかねえんだよ。なんだこれ、呪いの言葉か、これ。今度、ガチムチって打ったら、違う言葉になるようになんか書けられないかな、うちの掲示板。で、920番、次のガチムチイズムを受け継ぐ DJ 育てないとと。なんだそりゃ、嫌なこったですよね、絶対。お断りじゃないですか、誰も。で、921番、5周年記念の内容も決まってるから頑張らないとね、と。ああ、前に言った気がしますね。なんか、秋学の製品版がどうたらこうたらって言っててね。5周年だから、俺何歳だ？あと、お、すげえ。ああ、痛い。その年でやってたら痛い。で、922番、ここは天才が多いインターネットですね、と。天才なの、これ。そうか、天才か。天才？で、923番、アンに、俺を彼氏にしてくれって言ってるんだよ、きっと、と。なんで彼氏しか出てこないんだ。で、924、とりあえず人狼審問もう全部朗読するんだよね、と。ちょっと待って。いや、人狼審問全部って、あれ？いや、今読んでるバトルの、そこの村は全部やりますよ、とりあえず。だって、リコあって、あったわけですから、やりますよ、それはね。で、全部ってどういうこと？2000近くある村をすべて読めと。頭がおかしくなりますよね、とりあえず。で、925番、40で秋学？と。40じゃねえ。でも、痛いよね、多分その年で、エロゲーをそういう風に、しかも、配信だよ？しかも、ねえ。痛いわ。で、926、だって彼女できないって愚痴ってたじゃん、確かと。愚痴ってた俺。もうダメだ、重症じゃない、それ。配信でそんなこと言ってた俺。あれ言ってたかな。で、927番、全然痛くないだろう。痛いって考えるあたりが中二病。60、70くらいのおばあちゃん DJ とかだって痛んだぜと。え、何が痛い？え、30近くでエロゲー配信をしてるのかってこと？痛いだろ、それは。60、70くらいのおばあちゃん DJ とかだっていたんだぜと。あ、なんかいましたよね、なんかね。俺聞いてないけど、なんかいたっていう話聞いたぞ。確か昔。うん。で、逆に、低年齢だとどこまで行くんだって言ったら、え？小学校の？何年生だっけ？なんか低学年くらいの子でやってるのがいたっていう話を、昔自分が配信してる時になんか聞きましたよね、なんかね。本当かよと思いましたけど。うん、確か、なんかそういうのがあって、しかも俺一回聞いたことあったんだけどな、もう覚えてねえな。なんか聞いたような気がするな、なんか。で、なんか丁寧にレスを返してたような気がするんですけどね、レスをね、うん。レスに返しをね、打ってたような気はしたんですけど。で、今日28、きっとイサムさんの彼女になってもいいっていうガチムチ女性もいるよと。だからガチムチ抜けねえな、おい。で、今日29、全部は全部だよと。全部は全部だよって。何それ。やれよ、じゃあ俺じゃなくてさ、誰かよ。やれるもんならギネスに乗るよ、そうしたら。で、930、エロゲーじゃなくていいからずっとやろうよと。いや、引退ですよ。そう、だからね、引退の時はどうやってやろうかなっていうのは考えてるんですけどね。最後の配信っていうのは俺どうやってやろうかなと。で、931、30で秋学が厳しいなら今やるしかないねと。まあ、30じゃないと思うんですけどね。 今とかやだわ。てか今でも痛いよね、どう考えても。やってんの声に出して配信のがやだな。932、俺はまだ父ちゃんの玉袋の中にいるけど配信してるよと。どんだけ、すげえな。そこにヘッドセットある？それ、響いてんのかよ、それ中から。で、933、イサムさんにやってほしいんだよと。つうか、ごめん、こうむりますよね。つうか、なんでだよ。聞きたい人なんて多分一人二人しかいねえっつうの。いねえよ、そんなのやっても。つうか、俺がやだよ、こんな実家でそんなことやんの。ああ、とうとうあいつもどっかおかしくなったなっていうふうに思われますからね。うん。ラジオしてるのは知ってたけど、あれっていう。で、934、PC をハンマーで叩き壊して引退と。ね。ドーン！バイバーイ！ガーン！ビリビリっていうね。で、935、わーじゃあもう引退じゃーつってガクーと。背後からおじいちゃんという声、そんな引退がいいよねと。だからなんでそれで死んでんだろう。で、936、エロゲ配信者を敵に回したって書いてあるんだけど。いやだから俺実家だしね。つか、まあだからいいですよ、そういう人頑張れば。俺はごめんこうむるって話ですから。で、937、ガチムチガチムチガチムチって書いてあるんですけど、名前欄とメール欄と、書き込みのところでガチムチって全部書いてあるんですけど、呪いですか、これは。うん。俺はそんな風な、なんか、うん。風にはして覚えはないんですけどね。なんか削除ですか、これ。削除されたんですかね、ガチムチに。で、938番、引退したらもうこうやって愚痴れないんだぜと。大丈夫。俺なんだかんだで俺誰かに愚痴ってると思うから大丈夫。うん。引退するよ、絶対に、近いうちに。そんなね、さ、あと3年もやってるとは思えないよ。あと言っても2年、あと1年ぐらいじゃないの。939、多分もう一台を直しにリスナーの凸あるよと。神戸っていうか本当に直してほしいんですけど、で、940、自分の息子にバトン渡して引退でいいやと。息子がいません。で、941、愚痴られる人がかわいそうだと。いや、その人も愚痴るから。その人も愚痴って、だよなーっていう風になりますから大丈夫です。で、942、イサムさんに秋学は、よく振ったコーラを偉い人に差し出す罰ゲームをゲラゲラ笑って見てる感覚に近いと。最悪ですよね。あいつやってんのバカじゃねーのっていう。勘弁してほしいです。で、943、配信始めた頃もこんなに長くやるなんて思ってなかったはずと。うん。だって配信始めた頃は自分は企画1個やったらもうやめようと思ってましたから。ええ、うん、俺の目的を果たしたっていう感じでしたから、その時に。ええ、だって本当は企画も自分があんまり参加するつもりはなかったんですもの。ええ、そうだから本当はあそこで、裏方としてやって企画やって、はいありがとうございましたっていうので終わるつもりでしたから、それがなんか配信そこから頑張って続けるようになっちゃってね、なんか変わってったんですけどね、そこで。まあ、意外とやってみればいいと思いますよ、とにかく。だって自分でもこんなね、できるわけですから、皆さんもできます。で、実際やってみるとですね、結構面白かったりします。列がこうやって帰ってきて、ね、帰ってくるこの感覚はね、わ、なんか面白いっていう風になりますから、ぜひね、そうやってみたらいいと思いますよ。結構面白かったりしますよ。そう。だからね、まあ、だって自分、俺程度のね、こんな声のやつができるわけですから、こんな声で大して喋れねえやつができるわけですから、大丈夫ですよ。できますよ。で、だからちょっとね、本当にやってみてくださいよ。もしあれだったらテスト配信でうちの板使ってもいいですから、で、944、じゃあまず息子を作る実況しなくちゃね、と。なんだ息子を作る実況っつうの。ね、なんでこんなにやる気満々なのかな、この人は。で、945番、引退を口にする人は意外と息長いからね、と。うん、正しい。で、946、だからガチムチズム継承者を育成しないと引退できないよ、と。なんでガチムチズムと。ガチムチズムでしょ。 うん、てか俺ガチムチイズムがないと思うんで、うん、継承者っつうか何それ、北斗神拳みたいなやつで。947、もう裏方できない体になったもんねと。いやできる、裏方できる、うん、つうかね、意外と裏方楽しいんだよ、だって裏方も。で、948、この板使っていいだって、そうやってガチムチ後継者を見つけるのか。そうだから、あの多分ここでなんつうの、自分の板を使ってね、板のところで、やったら、多分ここでやった人の配信をね、自分の配信聞いてくれる人、聞いてくれてる方が聞いてくれるんじゃないかと思うわけですよ。それするとガチムチですかっていっぱい多分ガチムチ出ると思うんで、味わって見やがれっていうでそれでも大変なんだぞっていう。で949、これで話せない方とか連邦の遺産は化け物かと。話せないよね全然。だってよく聞いてみな、自分の配信じゃない、この返し、同じことしか言ってねえと思うよ俺結構で、950、レター略ほんとさせん、ほんとやつがね、素材はあるんだよ、素材はあるんだ、あと俺が作んなきゃいけないだけなんで、真面目にフラッシュで作れる方募集中で、こういう風にして作ってくれませんかって、もう振ろうかなと思ってだってじゃあいいよ、1ヶ月配信しなくてもいいんだったらその間に頑張って作る、一つは、うん、てか二つ作ろうと思えば作れんのか、いやまだ素材がそっちはない、一つしかないから、一つ目のやつは作れますから。で951、おっちゃんの声はかなりいい声だよ、今日は微妙だけどと。風邪ひいてんの。で952番、てかいい声じゃないけど。で952番、今こそマスターガチムシストの後継者をと。なんだマスターガチムチストっつうのは、なんでガチムチが抜けなくなっちゃったんだよ。953番、イサムさんじゃないんだからそんなにガチムチガチムチ言わないよと。どうする、自分よりもっとガチムチっぽい人が配信し始めたら、そこでで、954番、裏方が作ればいいんじゃねと。いやだからさ、そうだからその人にさ、もうさ素材渡してさ、こういうコンセプトなんですけども、でこういうタイプのをちょっと作りたいんですけどいいですかねつって、うん。で955番、おっさんみたいにいじられるようになる前にくじける人の方が多いだろうなとくじけるんだ、もうダメだ俺っていう、ないべよそういうのは、ないない、大丈夫大丈夫。で956番、ガチムチをテーマにしたゲーム作ろうぜと。断る知らねえよガチムチをテーマにしたゲームって何よそれ。なんかすごいね、安倍さんが見えますからね、うん、どうせあんなガチムチでそんなもんやらないかだろ、どうせそっちの方に簡単に行くんだろ、どうせコマンドでね、やらないかやらないか、あーやらないかですよ、意味わかんない、読めねえこれっていう、はい、なんだっけな、ニコニコ見てて、またニコニコの話して申し訳ないけど、なんだっけな、ラブなんとか、あー、ド忘れした。ムカつくな。なんだっけな。なんか、RPG 作るかなんかで、ラブ、なんだっけな。ラブなんとかっていう名前のやつの配信じゃねえや。プレイ動画があって、すげえコメントと、あれが面白かったんだよな。うん。そう。で、957番、イサムさんの半生を描いたゲームと、ガチムチをテーマにしたゲーム、知らない、半生だって、俺どんだけガチムチだらけなんだよ。で958番、ガチムチ度を鍛えていく RPG とか面白そうじゃねっつってるけど俺つまんねえと思うよ。で959番、ガチムチさんでお金払ってニート雇えば世界平和って書いたんですけど、お金払ってニート雇う、なんで俺がお金を、うん、あ、そうか、ニート雇って、あ、そうか、そうか、そうか。っていうか、世界平和なんだ。おかしく、すごい壮大な、なんか、すごいね。ガチムチさん、 あなたは今度名前はガチムチになるんですか本当に。ニートを雇うつったってニート何もしないんでしょ、だって何もしない人がニートなんでしょ確かね。え、本当のニートっつうのはなんか何もよくわかんないけど、ニートの人は本当にニートなのかどうかよくわかんないよね。なんだかんだでだってちゃんとさ、金は稼ぐ方法、なんか普通じゃない方で金稼いでたとかすんじゃないの、合法的な。うん、なんかやってなかったっけな、番組とかのやつね、えなんかありましたよね。だからそういうのでやってんでしょ、だってで、なんかネオニートとかいうのもあるらしいでしょ、その株をやってたかなんかで、ものすごいお金持ってるニート、それニートっていうのがよくわかんないんだけどさ、しかもネオニートってなんだよっていう、普通ネオニートって言ったら下の方に悪いイメージだと思うんですけど、より動かないっていうか、なんだそれやって、なんだそのネオっていうのはっていう感じですけど、なんかそういうのがあるみたいじゃないですかね、本当に。で、960、イサムさんもそろそろガチムチに改名しようかと。なんだそのそろそろっつうのは、嫌なこったですよね。で、961番、ニートがガチムチに転職すれば世界は平和になるんじゃねと。なんだガチムチに転職って、そんなダーマの進展ねえよ別によ。ニートの職業のやつがさ、ガチムチになるかつ転職してさ、別にそこでステータスが変わるんだったらいいけど、ならねえもん。ニートがガチムチに転職ってやってもニートだもん多分、平和なんねえと思うよ。で、962番、じゃあ自宅警備員で。自宅警備員って何、なんつうの、セルフセコム、なんつうの、マイハウスセコム、よくわかんねえ。で、963番、純粋なニートって毎日何してるんだろうねと。ガチムチさんですけども、純粋なニートってよくわかんないですよね。生粋のニート、生まれて俺はずっとニートだっていうね、なんだよそれはよ、千年に一度みたいなその雰囲気は。あいつ純粋なニートだっていう、なんかものすごい清らかな感じがしますけど、まあ悪いイメージなんですけどね、本当は多分。純粋なニートってなんか汚れてない感じがしますよね、なんかね、なんかニートってね、なんかね、妖精みたいな感じがしてきましたよ、なんか。ずっとニートニートって言ってると、なんかね、そういう森の妖精さんみたいな感じがしますね。で、964番、おっちゃんがガチムチに鍛え直してあげればいいんだよと。あ、ニートこっち来いと。お前をガチムチにしてやるっていう形で、勝手にビリーズブートキャンプでもしてれじゃいいよ、もう、なんも。それでなんかブンブンブン言ってりゃいいじゃん。それでビクトリーしてればいいじゃん。何にも勝ってないかもしんないけど。疲れた、寝る。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ほら2時間半やってら俺1時半だ俺、バカだ、やめよう、落とそう。ダメだ、なんだかんだでやってんだ俺、本当にすげえと思うよ自分で。うん、アドレス書いてくれる人がありがてえと思うけど、ありがてえけど、なんかずーっとそういうネタばっかりで本当にいいのこれでって思うけど、はい、どうしようかな。いや普通にやめよう、時間もあんまねえや。うん、ブートキャンプはやめるとめちゃくちゃリバウンドするらしいねと。短期間でそんなことすっから、それはね、リバウンドするよそりゃ。でもう次のやつは読まないもん、966番は読まないもん。この顔がムカつくから、このこいつにパンチしたい、こいつに。うん、鉄菱を食らわせたいね。マジマくんすっ飛ばすですけどね。で、終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。一応、アップはします。もしよかったら落として聞いてみてちょうだいということで、この辺で、終わります。ありがとうございました。んじゃあ、この辺で、バイバイ。曲、今日は流さない。もう1時半だし。んじゃあ。